超熟山陽道ボラボラの68
おい
よ
ーだーバーン
今日は会いました。
あんまやね。
はい、というわけで、はい、西は山口県下関市、東は、
はい、
京都、大阪、
はい、
まあ、大阪、京都、京都のまあ大体三条大橋ぐらいですかね。
まあまあそうかな、あるいは当時の前言うこともあるしね、
はい、
まあ、どっちかはまあそれははっきり分かりません、
はいはい、東西500キロ、
はい、
お殿様がですね、昔江戸時代西国、街道とも言うんですが、
はい、
旧山陽道を歩きましてですね、歩いた川に乗ったか知りませんが、
はい、
あの江戸までの参勤交代の往復なんかに使ったという、
そうそうそう、
はい、まあ、それと一般の方も使われたと思うんですけど、
はい、
まあ、そういう歴史道をですね、文雄君、私の隣にいる文雄君が、
はい、
約26年前に、ごめんやすばんま不明ですというですね、
はい、
毎日放送ラジオで、
はい、
あの、まあ、生放送2時間、
はい、
何回かに分けてですね、何回かに分けて数年に分けて歩いて、
そ
して数年にかけて放送するという、
はいはいはい、
ことをですね、はい、やりましてですね、まあ、すでにもうあの京都まで完歩してるんですけど、
はいはい、
そのうちのですね1割ぐらいの情報しかですね、うん、まだ世の中に出てないということなん で、
で、ね、
9割の情報がこの JOBBB 本局に眠っておりますので、
はいはい、
そちらをですね、
うん、
復活させて、
うん、
しまあ、真のって言ったらおこがましいんですけど、まあ、我々の歴史をちょっと歴史観を作っていけたらいいなという、
うん、いやもうその通りですね、
はい、まあ、そんなことも考えてまして、まあ、単にですね僕はあの今のその Google のですねストリートビューとかインターネットの情報を見てですね、
うん、
まあ、26年前との比較をしたら面白いのかなっていうことで、
はい、
まあ、リスナーさん発案でずっと始まったんですけど、
そう、
それがですね意外にも、うん、なんか今の日本の歴史観とはまた違ったですね、教科書が教えてくれないですね、
ですね、
まあ、歴史なんていうのも見えてきたんで、
はい、
まあ、今回もですね、まあ、そういうところもちょっと含めて、
うん、
あとまあ単にちょっと街歩きという側面も、
いや、まあ、面白いですからね、
はい、ありまして、うん、まあ、26年前の文雄君の記憶と、
はい、
そして取材ノート写真含めた記録、それをですね、
はい、
まあ、私てっぺいが iPad とかスマートフォンとか使いまして、
うんうんうん、
まあ、今のインターネットでこう地図が見れますんで、
これが面白いですよね、
はい、それとの比較も含めて、
うん、
リスナーさんと一緒に楽しんでいこうかなと、
うん、
まあ、そういうシリーズで、
うん、
今回がですね、うん、68回目ということで、そう
ですね、はい、
兵庫県はですね高砂市の国道2号線にあります、
うん、
豆崎交差点という、
あ、
まあ、場所があるんですけど、
はいはい、
まあ、そこからですねずっと東の方に、まあ、目的地ゴールは京都なんですけど、
うんうんうん、
今回は東にずっと歩きまして、まあ、大体4キロぐらい先ですね、
うん、
カズメ地区っていう場所がございまして、はい、まあ、これちょっと地名あの読みにくいんでねあのホームページの方は振り仮名打ってますけど、カズメ地区に、カズメ地区のですね小石子神社、
はい、
一の鳥っていうところがあるんですけど、
はいはい、
まあ、それも高砂市の中にございまして、まあ、
全部高砂市ですね、
全部高砂市です、はいはい、まあ、そこまでを歩きますんで、
はい
はい、まあ、アクセスも含めてね、
はい、
今から文雄君と鉄平で楽しんでいこうかなと思っております、
は
い、
そうですね、皆さんもどうぞ、もしよければね、
はい、
あの Google の地図を見ながらとか、
はい、
まあ、いろいろこう近代的な兵器を使って、
あのホームページのですね、
はい、
あのホームページと、あとこれ YouTube でも配信するんですけど、
はいはい、
YouTube は再生画面下の説明欄で、ホームページはラジオ聞くところにですね、
はい、
今回のあの Google ルートのリンク貼っときますんで、それポチッとアクセスすると、
はい、
まあ、僕らが歩いたところとほぼ同じ場所が、
はい、
Google のマップに出ますんで、
はい、
それ見ながら聞いてくださってもいいですし、
はい、
まあ、別に 見ないと適当に聞いてくださってもいいんで、よろしくお願いします、まあ、
聞き方は自由ですね、
はい
はい、
じゃあ早速ですが、
はい、
1997年、
はい、
4月の
29日
火曜日、
そう、
行きましょうか、
12時35分、
はい、
JR の新大阪駅からですね、
はい、
我々はですね小玉の381号、
はい、
博多行きに乗りました、
はい、
はい、今週もというかこの、まあ、この回ずっとあの駅弁の世話になってますけどね、
はい、
水量圏さんの駅弁食べてますね、
あ、前回もそうでしたね、
そうでした、
はい、
前回はなんか
和手の
大阪なんとか城とかいう
大阪城、和手の自慢の大阪城
だったらね、これねあの名前書いてませんけど、あの貼ったったあのシールここにノートに貼ってますでね、
はい、
97年の4月29日の9時に製造年月日になってます、
はい、
期限が4月29日の15時ということですから、
6時間しか
6時間、
消費期限がないと、
うん、まあ、それで食べてほしいと書いてますね、
まあ、水量券今もない会社なんですけど、
ものすごい良かったこと、
まあ、当時あの JR 新大阪駅って言えばもう水量券やったんですよね、
そうです、そうです、
美味しい、あのシューマイが有名、シューマイやったっけ、水量券、
いや、シューマイ、シューマイ
は、ね、あれか、横浜か、
横浜
や、ごめんなさい、横浜
弁当ですね、
はい、
まあ、本当に美味しい弁当を作ってくれはった、はい、まあ、日本では一 番やと僕思ってるんですけどね、こういう会社はまだ生きてましたんで、
当時は、ね、
まあ、乗れば僕はここの弁当を食べるに決めてました。
あとカチカチのアイスとね、
そう
で、あれはね、スジャータのアイスとね、
スジャータ、
あれ東海道線でしたっけ。
いや、あれはね、新幹線です。
新幹線です。あ、今回新幹線じゃないんか。
これ新幹線ですけど、今回は食べんかったですね、は
い、食べんかったです。
弁当食っても満足したんでしょうね。
あ、
で12時35分に今言いましたように、こだま
380、はい、もういいです、それいいです、
はい、13時15分に姫路へ着きました。
あ、早っ。
12時35分から13時15分に着きましたね。
まあ、引き算したらね、
はい、
何分かかるか分かりますけど、
まあ、僕引き算弱いもんで、
はい、僕もしません。
はい、それでここからですね
、はい、
あ、まあ、電車に乗っていこうと思ったんですけども、
はい、
前も言いましたように普通電車がですね非常に少ないということもあり、
はい、
まあまあ、あのこう金曜日に火曜日にあのいわゆる放送した後で疲れてることもあり、
あ、
タクシーを使いました。
あ、はい、
はい、タクシーに 乗って、
まあまあ遠いですよ。
出発したのが13時20分に姫路を出発しまして、
はい、
でね、ここでおもろかったのはね、吉本女子プロレスのね、ポスターが貼ってましたね、姫路。
あ、こんな時代にもあったんですね。
この時代にあったのかね、僕これ見たことないんですけども。
吉本興業ですね、多分この時代はまだ。
多分そうでしょうね。
まだ今みたいになんかちょっとかっこいい名前じゃなかった。
吉本女子プロレスのポスターが貼ってましたね。一回見たいなと思いながら、一回も見ずにこれは私はもう、あの、終わりました。
それ終わりました、ね。
はね、で、ここで、あの、林田タクシーさんと、今もあるんかどうかわかりませんが、
ありがとうございます。
このタクシーさんをつかみまして。
林に田んぼかな。
林に田んぼですね。はい、でね、ドライバーの方、名前が前田さんというね。
前田さん、ありがとうございます。
はい、でそれでここをずっとバイパスを通りながらですね、
うんうん、
あのラブホテルの地帯もちょっと通過しながら、
ラブホもありましたか、
はい、で豆崎の交差点へ着きました。
おお、はい、まさにここじゃないですか。
もう今写真
で、ね、写真 ね、当時の写真ですけど、はいはい、これ豆崎交差点を横断する歩行者への立橋があるんですけど、
そうです、
その立橋から、
はい、
あの進行方向に向かって東に向かってこれ写真撮って、はい
はい、そうですね、
で右下の方に当時の多分これスタッフさんの王さんかな、
そうですね、
王さんが映ってます。
あのラジオ作家の方ですよ ね、
そうですね、
放送作家の方です、ね、
まあ、大活躍された方ですけど、
面白い方ですね、あの方はね、はい、
で向こうの方にね、
はい、
なんかハゲ山みたいなのが見えるんですけど、これ多分ね、
はい、
まあ、今日もボラボラしますけど、
はい、
辰山なんです。
そうですね、
竜の山と書いて、
はいはい、
まあ、辰山何かというのはまたこの後話しますので、
おもろい話がありますね、いろいろ、
は
い、
じゃあ何時に到着したんです
か。13時38分に豆崎の交差点に着きました。
ということは18分かかったんですね。
そういうことになりますね、パッと言えば、ね、
まあ、タクシーで18分からまあまあ距離あります。
あったんでしょうね、
はいはい、
でそれで行きましてですね、
はい、
でここが、まあ、ルート2号線ですね。
ルート2号線、
住所は僕の引きによりますと高砂市阿弥陀町、阿弥陀という住所だったと思います。
阿弥陀町です、
はい、でここに、まあ、集結しましてですね、
はい、
ファイトというかね、言葉からも、まあ、の出発があるん
ですよ。毎回それで始まったんですね。
はい、はい、13時44分に出発しておりました。
はい、
で阿弥陀一丁目ですね、
はい、
この辺で犬の糞を踏みましたね、誰かが、僕はなかったんですけど
ようありますね、
はい、
まあ、だから踏む人がおるんでしょ、
まあね、上からあの、ね、カラスのうんこを浴びたり、大体、うん、特定の方にそういう人が集まるというのは不思議な感じがしました。
豆崎交差点は、
はい、
今とほとんど変わりなかった。
あ、そうですか。
です、
あのね、記録写真と、
そう、看板がね、
はい、
ちょっと今増えてて、
おーお
ー、それ以外は、
はい、
なんか当時とほとんど変わってない感じはしましたね、はい、
なんとそうでしたか、
はい、ただね、交差点の、
うん、
交差点名っていうのが大体あの同票であるんですけど、
はいはいはい、
上の方にあるんですけど、そこにね、豆崎とアルファベットで読み方が今は書いてました。
おーおーおー、
当時はね、漢字しかなかったんですけど、
そうですか、
今はね、やっぱりいろんな人が読み方がわからないということ で、
そうです、ね、
豆崎とアルファベットで書いてました、
はい、これいいですよね、これがないとね、うん、この辺り特に読み方の難しいエリアでね、
今日のタイトルもね、カズメとかおいしことか、
はいはい、
もう振り仮名を打たんと絶対読めないですから ね、
ね、まあ、はい、そんだけ地域が古いということで、
そう、僕らは地名を大事にしておりますので、
はいはい、ということでございまして、まあ、あの絵描くして出発しましたですね。
そうですね、はい、
で、まあ、4月ですからね、至るところにね、あの、なんか菜の花が咲いてるんですよね。で、西洋タンポポがあったり、池があったり、
西洋タンポポ、まあ普通のタンポポやな、
はい、
僕らがよく見る和タンポポじゃないやつですね、
まあ、そうですね、そんなんが、はい、ありましたね、
はい、
ということは、まあ、割とこの辺開発されたりしてね、まあ、開発が進んだエリアかいなということも感じました
ですね。
そうですね、うん、昔ながらのところには和タンポポが咲いてますので。
あ、そうなんですか、
はい、西洋タンポポありました。
で、このね、交差点、この辺、交差点結構面白かったんですけ ど、
なるほど、もうちょっと行きましょう、
はい、ここからですね、
うんうん、
高見倉山の豆崎登山口っていうのが始まりまして、
はい、これから始まってるんですよ、
はい、ここから、
はい、
その、まあ、高見倉山って僕も一回登ったことあるんですけど、結構あの ちょうどいいレベルの岩山
で、
はいはい、
ですね、
あのクライミングの人とかが結構練習に来たりするところなんですけど、はいはいはい、その高見倉山の豆崎登山口っていうのがこの豆崎交差点のですね、北側ですかね。
ここから行くんですか、
はい、北側にございまして、ね、あのまあ、あの高見倉山いろんな登山口がありまして、
ありますね、
はいはい、僕が行ったのはですね、あの鹿島神社から入る登山口、うん、まあ、ここからもうちょっと先行ったところなんですけど、はい、ね、そんな山でも有名な地区です、
はいはい、あの山の登山家の方の、ね、訓練とかね、
そうです、
岩登りの方の練習では関西では有名 な,
有名な場所です。
この近くに高見倉山という山があるんですよ、
ね、はい、あの高いという字にね、はい、恩という字に暗いと書いて、はい、なんかちょっと皇室に関係しそうな名前の、
まあまあね、なんか伝説もいっぱいあるようですけどね、はい、まあ、そこまで今日行けるかどうか分かりません。
そうですね、
要はまあそんなところの国道2号線のまあ有名な豆崎交差点、これは2号線旅する人は必ずここはね、
そうです、
意識してあると思いますし、はい、意識してもらいたいなと。
そうですね、はいはい、豆崎ですよ皆さん、
はい、で国道の255号線っていうんですか、
あ、これね、県道ですね、
県道でした
か、豆崎交差点の国道2号と直角に交わる県道があるんですけど、はいはいはいはい、その県道の方に僕ら今から、まあ、はい、南のちょっと南下する感じで行きます、
ね、だから国道から離れますね、
離れます、
はい、離れました、うん、それでまあ犬の糞があったり西洋タンポポがあったり池がこの辺は多いですね、
あ、はい、この池はね、
はい、
ね、ね、僕ちゃんとあれ書いてます、ね、
ありがとう、
ちょっと待ってくださいね、
ようないろいろ貼ってますな、ね、はい、気持ちの悪いぐらいなんか小さい
で第二地域です、
あ、そうですか、第二地域
これ当時文雄君が使った地図に、はい、今僕があのポストイットみたいなの貼ってメモしてるんですけど、
気持ち悪いですわ、
はい、この第二地域がね結構面白い由来があって、ちょっとごめんなさい今日めちゃめちゃ長くなりそうなんですけど、これね、もともとめっちゃでかい池やったんですよ、
この池いかがでかかったんですか、
はい、かつてはね、これ解説費が現地でありまして、ね、2万4000平方メートル以上もあった、
ね、
これ多分ほんまにでかかったんですけど、
沼みたいなもんですね、
そう、ただ この辺りの再開発によって現在は7449平方メートルなんで、まあ、7321なんで、まあ、3分の1強ぐらい、
はいはいはい、
あの面積が小さくなって、
はい、
でまあ、どんなことに使われてるかっていうと、まあ、もう想像できるんですが、農業用水、
はいはい、
で雨水の貯蓄機能、
なるほど、
多面的な機能を発揮している、
なるほど、
ということで阿弥陀西部水利組合の、
そうです、
はい、あの解説費がございました、
ね、僕 もう西部水利組合と、ね、メモに書いてますけどね、そんな同じ解説費を読んだのかも分かりませんね、
でなんか阿弥陀村の由来も書いとったんですよ、
はいはい、
これ僕どうします、僕言うっていいですか、
あ、どうぞやってください、
はい、もともとこの辺りはですね、はい、元北北原の宿と称したが、あ、1273年に、うん、自公承認、
はいはいはい、
阿弥陀仏の、はい、阿弥陀の尊像を、
はい、
日傘の海中より、
はい、
見つけて、
あ、広がった、広がった、言い方悪いけどね、はい、発見しはったんですね、
はい
はいはい、
でまあその、阿弥陀仏の像を発見した自公承認が、
はい、
この今僕らのいる場所にお寺を建てて、
はい、
まあ、祀ったと、
はい、発見しはったね、はい、お嬢さん祀ったんでしょうね、はいはいはい、
でそこの時代ぐらいから北原の宿という名前を改めて、
はい、
阿弥陀の宿という名前ができて、でそこからこの辺りが、まあ、阿弥陀地区という名前になったということらしいです、
ね、まあ、非常に阿弥陀といえば、まあ、世界に通じるネーミングですよね、
そうですね、
ごつい名前ができて、まあ、この辺も良かったですね、
まあ、漢字がちょっと難しいんで皆さん各自調べてください、
そうですね、
はい、
でそんなところでちょっと国道から離れて北の方にちょっとチューッとですね、旧山陽道がまあ降りていくわけですけど、
はい、南ですね、
南へ降りるんですね、はいはい、そしてまたそれから今度左の方へ曲がるんですけども、
そう、これ、ね、曽根駅っていう JR 山陽本線、
はい、
まあ、神戸線とも言いますけど、そこをちょっとこう避けるみたいな形で、まあまあ、もともとこの道のが先できてるんで、
かすめるっていうんです
かね、かすめてますね、
そうですね、
はい、まあ、これ結構大きい駅ですよ、曽根駅は、
それはね、まあ、昔からある駅ですよね、
そうですね、
でちょっと曲がったところで、うん、あの高砂市の鹿島中学校っていうのが出てくるんですよね、
あ、これね、
鹿島神社の名前を取って鹿島中学でしょうね、
そうですね、はい、
でその辺にね、スナックシルクっていうのがあったんですよ、
あー、シルクな、
ね、これはまあちょっとなかなか難しいと思いますけども、
そうですね、
で阿弥陀名店街というんですか、
あ、 はい、ちょっとした商店街が、はい、
そうですね、ここツバメがたくさん巣を作ってるところでした。
あ、まあ、前回ね、ツバメの巣が軒先に5軒ぐらいある、はい、あ、新見さんという、ね、お方の家がありましたけど、
上から釣ってました ね、 もうね、
スカイビル系のね、
エレベーター式のね、
初めて見ました、あんな巣は。
そうですね、はい、でツバメの子育てがまあ盛んに行われてきたということですね。
4月29日、
はい、でずっとそのまままたですね、はい、あのどっちかいうとこれ左折っていうんですかね、曲がってい
く、そうです、なんか東の方にちょっとこう、
ね、行くんですよね、
まっすぐな道がありまして、まあ、いかにも旧街道という感じの、はい、
そうですね、
ちょっと狭めの道に、
ね、なんでこれ曲げたんとか、まあ、こんな言い出したら聞いないんでしょう、なんかあったんでしょうね。
これはね、おそらくですが、うん、さっき言いましたね、うん、第二地域っていうのが
避けたんですか、ね、
あの鹿島中学校の方にも全部ありまして、まあ、多分その池の沿いをです ねずっとこう道を作ったと、
池の岸っていうか、
ね、そうですね、考えられますね、
第二地域に沿ってのこれ道やったんでしょうね。
そういうことです。
まあ、その埋め立て地に多分鹿島中学なんかがあるんやと思います ね、
そうですね。で、高架道路の下をくぐって、はいはい、
くぐりました。
で、ここの高架道路、はい、今でもあるんですけど、あのね、道標がね、集められてる部分がございまして、
あれ時々ありますね、
はい、この、まあ、曽根駅につながる JR の線路があるんですけど、その線路沿いに自転車保管場所っていうのがありまして、今使われてるかどうかわからないんですけど、はい、自転車保管場所があって、その保管場所の多分敷地にですね、4つの、道標がですね、まあ、あの集まってまあ、てる場所が
道路工事とか埋め立てとかあって、はい、行き場がない道標が集まるんですよね。
はい、まあ、これね、はい、Google で見れるんで、ちょっと個別に説明すると時間かかりすぎるしないですけど、まあ、こっち行ったら何があるよ、はい、こっち行ったら何があるよっていう石碑が4つ、
はい、
ここに、まあ、保管されてます。
ねえ、まあ、これも石碑も、まあ、その場所の歴史ですから、
そうですね、
やっぱり処理したりですね、埋めたりするんじゃなしに、
は
い、こういうところで残していただきますと、後世のもんが、まあ、それから勉強ができるということでしょう、う
ん、ちなみにね、この辺り僕、まあ、山登ったんで、はい、数年前に車で通ったことがあるんで、はいはい、この高架下とか、はいはい、この実際にこの県道55号も僕高架横断してるんですよ。
そうそう、
とにかくね、うんうん、道がややこしくて一方通行がめちゃくちゃ多いところなんで、僕ほんまはね、うん、この県道555はね、うん、横断しちゃダメやったんですよ。
あ、そうでした。
要は曽根駅の、うん、僕南側に移動してしまったんですよね。
あ、なるほど。
この、バイパス通って、そしたらね、戻るのがものすごく時間かかって、大変やって、でまた間違えてね、曽根駅の南側に出てしまって、
はい、
播磨自動車教習所っていうところがあるんですけど、その中にね、自分の車で間違えて入ってもうて、教習所一周してまた帰ってくるとかいうね、いろんな思い出がある、はいはい、この豆崎のあたりです、ね、網田のあたりです。
そうですね、やっぱり農業道路をですね、
はい、
まあ、どっちかというと言い方がきついけども、無秩序に残しながら開発したということ
で、
農業道路といえども道路そう簡単に潰せませんから ね、
ですね。
ただまあ広げることはできたんでしょうけども、もともとはリアカとか、まあ、飲み車が通ったところを道路にしたということで、何回ややこしくなって事故が多くて、まあ、
ね、
例の安全坊やがたくさんおって、
そう、
まあ、というエリアなんですよね。
今思い出したんですけど、さっき一方通行って言ったんですけど、確かね、曽根駅の 南側の、その自動車教習学校の教習所の前の道路ね、これね、めっちゃ狭いんですけど、
そうですか、
実は一通じゃなくて、西側から来る車と僕ら東側から西に行ってたんですけど、お
う
おうおう、もう交差できないぐらい狭くて、で難儀したんですよ。
なるほど、なるほど。
こんなとこ一通やろと思ったんですけどね、そこをあえてもう一方通行にしないあたりが、
はい、
まあ、こだわりというか、
なるほど、
まあ、妥協の産物やなっていう感じがしましたね。
それからまたあんな安全少年とか少女がたくさん出てくるんです
よね。今回もいっぱい出てきますから。
そうですよね、
はい、
この辺なんか春日野町というらしいですね、土地から言いますと ね、
あ、ね、
まあ、これもいろいろ言われがあるんでしょう
もうね、地名ここめっちゃ変わってるんで、そのあたりはね、ウィキペディアが結構詳しいんで。
あ、なるほど。
皆さんウィキペディア見てください。
おー、いいですね。
大体ね、春日なんていう名前つけてるとこはね、うん、新しい名前なんですよね。
まあ、
まあ、政治的な意味でつけられたところが多いですね、春日っていうのは、
うん、はい、まあ、そんなんでどんどん行きましょうかね、はい、地蔵さんがありました、
うん、
で小さな畳屋さんがありました。
あ、
でもう4月のですね、これが何回も見ますけども、
4月29日
もう鯉のぼりがね、この辺の音登ってましたね、大空にはね、はい、
うん、
それからまあ白い蔵があった、ツツジが咲いとった、パンジーが咲いとった、
うん、
ね、それから他にもですね、 まあ、ブリキカバーがあるですね、勝手のその、まあ、あのかやぶきの屋根がまだ残ってました、
うん、
この頃は。
もうね、今はほとんど残ってない
です。消防法でね、うん、かやぶきのままではダメやいうことで、上にブリキの、ブリキちゃんが、まあ、トタン板がかぶせてあるんですよね。
もうね、今の時代ね、トタン屋にかぶせてる家自身もほとんどないです。はい、もうそれもぶっ潰して、はいはいはい、まあ、あの、和洋折衷みたいな、しょうもない家建ててるとこが多いですね。はい、しょうもないやったら怒られるな。
いやいや、そうですね。
はい、まあ、このあたりね、ふみお君らはボラボラしてないんですけど、はい、古墳とか、あの、五輪の塔とか、はいはい、結構は、Google によるとあるらしいですね。
でしょうね。
はい、まあ、そこまでちょっと細かくはいけてないんですけど。
はいはい、まあ、我々基本はその山陽道の周りをこうずっとまっすぐ歩くということで、はい、そうですね、下関から出発してましたんでね。
はい、
まあ、面白そうなあるところは特別にまあ回り道も今日もしますけども、うんうん、普通のところは飛ばしてしまってるところもあります。
そうですね。
はい、で、北向き地蔵さんがあるとかですね。それからですね、はい、これね、鹿島道というね、道標、はい、これ、まあ割と有名な道標かもわかりません、うん、大きな、うん、あの流絶乱 の、はいはい、あの木が植わってましてね、うん、あのなんかそこ、あのこちょっと門屋敷のところにありました。
そうですね、ここに今ね、はい、あのもちろんこの道標あるんですけど、この門の流絶乱はもう枯れてましたね。
あの大きいやつがね、
は
い、
このスペース自身は空き地みたいなのがありましたけど、植物はもうほとんどあれなかったですね。ちょっと残念ながら、
ね、あれ大きなのに長いことかかったと思いますけど、ね、
これね、あのちょっとアロエみたいな感じの、巨大アロエみたいな感じの植物なんですけど、
ね、なんかそんなあの大きなやつでね、まあ、挨拶して通りました、
はい、
で、まあ、それでこれから、まあ、ここから逆に言うとですね、はい、これ鹿島道と書いてるのは、うん、鹿島神社の登山口でもあったわけ。
そうです、
登山口が登り道でもあったわけですね。
多分ね、僕ね、はい、あの高見倉山行った時、この鹿島道の道標のところを左折して北上したんですよ。
ああ、ここから行ったんですか。
めっちゃ覚えてます。
なるほど。
はい、あのもう歩いた瞬間に、あ、ここは多分山陽道やなって。だから多分このラジオで話すときにのために僕は記憶をここはちゃんと覚えてるんですよ。
ああ、よかったよかった。
ちょっと話さなあかんなと思ってて。
そうですか。
はい。
まあなんかどっかで繋がっとったんですよね。
繋がってましたね。
ね、
はい。
で、これでおもろかったの、僕興味持ったのは、そのね、なんか、ある家の塀やったと思うんですけどね。
はいはい。
トタンの塀があって、うん、そこのところにね、なんかね、電話番号がポッと書いてあったんですよ。
これ何なんですかね。
ね、あの、まあこんなこと普通の人はどうでもいいことなんでしょうけども、うん、なんでここにこの電話番号があって、
しかもその
何のための、電話番号わからないんですよね。まあ、
錆びたトタンの壁に、なんか安っぽいなんかベニヤ板貼ってね。
ああ、そうそうそう。
で、そのベニヤも青く塗ってるんですよ。
ブルーに塗ってるんです
よね。はい。で、はい、そのブルーのベニヤ板に、はい、多分これ大きな筆かなんかで書いたんでしょうね。
ちょっとそんなにプロの書いたようなもんじゃないですね。
あ、もう素人ですね。白の字で、
はい、
電話の昔の黒電話のマークと、
はいはいはいは
い、で47なんとかなんとかって書いてるっていうね。これ結局何か分かってない
んですか。分かってない、全然分かってないんですけど、あ、なんでまあこんなもんがあるのかと、まあ、これもまあ旅の楽しみかなと思いながら、
ね、
まあ、多少空想しながらですね、通り過ぎましたですね、
はい、あとね、あのちょっと文雄君たちは行ってないんですけど、まあ、歴史の勉強として面白いのは、この鹿島道が交差するこの今のこの地点あるじゃないですか。
かつて流絶乱があったところ
で。そうです。で、まあ、うん、北に行くとこれ鹿島神社に行くんですけど、
はいはい、
南に行くとですね、もう一個別の道標がありまして、
はい、
あの地蔵院っていうね、うあの角に道標があって、
そう
この南にね、20メーターぐらい、はい、まあ、方向的に言うと JR 神戸線の線路の方に行きますとですね、まあ、線路横断しないんですけど、線路の手前にですね、うん、地蔵院という、うん、まあ、お寺がございまして、
はい、
安養山地蔵院、これ浄土宗のお寺らしいんですけど、1666年現在地にできたということなので、あ、まあ、相当歴史のある、うん、あの地蔵院なんですけど、はい、まあ、ここで僕はちょっと注目したのが、
はいはい、
ここにですね、うん、1885年の8月9日、うんうんうん、これもう日も分かってるらしいんですけど、
はいはい、
明治天皇がここで休んだんですよ、
はいね、
はい、明治天皇この当時ですね、
はい、
山口広島岡山三権巡行っていうのを、まあ、されてたみたいなんで、なその時のアクセスで、うん、まあ、この多分旧山陽道も通られたと思うんですけど、はいはい、まあ、その時に、うんうん、まあ、明治天皇がこの地蔵院の、はい、まあ、隣かな、
はい、
にあので休憩したということで、
まあ、ちょっと立ち寄ったんでしょうね。
そうです、はい、で、あの、まあ、僕も文雄君も実物見てないんですけど、はい、まあ、記念碑がなんかどうもあるらしいんですよね、
は
い、はい、でその記念碑にちょっと僕調べたら結構面白かったんですけど、この記念碑がですね、
うんうん、
なんとまあ、史跡に指定されてたらしいです。
かつては。
かつて。
はい、
昭和の初期ぐらいに、
なるほど、
あの史跡に指定されたんですけど。
天然記念物なんとかいう法律があったと。
ね、ちょっとこれもね、書いてましたけど、旧史跡 名勝天然記念物保存法っていうのがですね、
はいはいはい、
まあ、昭和の頭ぐらいにあったのかな、でその法律を根拠にしてですね、文部大臣がこの明治天皇がここで休んだっていう、
うん、
あのまあ、記念碑が、
はい、
そう30年後ぐらいに建てられたらしいんですけど、まあ、その記念碑を1934年にですね、文部大臣が指定して、うん、まあ、あの史跡名称に国がお墨付きを与えた、
はいはい
はい、まあ、税金も多分出たんでしょうねと、
い
うことなんですけど、このですね、また十何年後、昭和20年あたりにですね、うん、
はい、敗戦の時ですね、
はい、このですね、指定が解除されたらしいです。で、そのなんで解除されたんかなっていうことをですね、ちょっとウィキペディアで僕調べましたらですね、うん、こんなこと書いてましたね、明治天皇が、まあ、立ち寄った聖跡っていう、
はい、
まあ、あの聖なる跡っていうんですけど、
という格
そうですね、は
い
は
い
は
い、
でどんなんがあるかっていうと、まあ、僕らずっとボラボラ知りたい時にありましたけど、例えば明治天皇が立ち寄った場所とか、
はいはい、
まあ、これ小野立所っていうらしいんですけど、
あ、そうですか、
はい、で今回みたいな明治天皇が、まあ、小休止した場所、
はいはい、
で、もしくはですね、まあ、明治天皇がここでちょっと何かみんなに喋ったというですね、あ、まあ、場所なんかが、はいはい、あの明治天皇の聖跡っていうらしいんですけど、その聖跡がですね、うん、まあ、当時新しい日本国憲法にそぐわないっていう考え方で、
はい、戦後のことですね、
はい、まあ、ちょっと年月日違うんですけど、1948年に計37件が一斉に指定解除されたっていうことがありまして、まあ、この指定、一斉に指定解除された時がこの安養山地蔵院の場所かどうかは分からないんですけど、まあ、少なくとも、うん、あの明治天皇が立ち寄った、まあ、だけという意味で、
はい、
何かこう国がこう指定したような場所っていうのは、
はいはい、
戦後に、まあ、日本国憲法にそぐわないということで解除されたっていうような歴史があるみたいですね。
よう分かりますね、その、
はい、で、まあ、この理由がなんでなんかなと思ったら、文雄君曰く、
うん、
明治天皇って神様やったらしいんですけど、
当時天皇神様です、
まあ、それが、はい、あのまあ、太平洋戦争に負けて、
はいはい、
まあ、GHQ 日本に入ってきて、
はい、
まあ、根本的に憲法から作ろうやっていう時に、もう天皇は人間、まあ、というか国民の象徴になったっていうことで、まあ、それ遡れば明治天皇も神さんじゃないよっていうことをやったんかなというような解釈ですね。
多分そう思いますね、
はい
はい、ということで、あのその、まあ、僕も写真にそれ撮ってきたんですけども、
はい、
その写真 の, そ の, あの石碑にもですね、
うん、
明治天皇御遺跡と書いてあるんですけども、これはあくまでそのいわゆる法律にのっとったもんじゃなしに、
うん、
まあ、昔そうやったということを、まあ、読み取るということなんですよね。
そういうことですよね。
でね、地蔵院と同時に山々とも書いてあったんですよね。
あ、
これは何かね、山々っていうか何のことはちょっとわからないんですけども、
うん、
そういう石があったことを、まあ、ご紹介しておきましょう、
うんうん、これね、はい、多分ね、
うん、
安養山って書いてるんですよね、
はいはい、
これああんって、これね、あっていう字に見えるけど、これ多分ね、安いっていう字なんですよ。それを崩した書き方ですね。
あ、そうかな。
あの、昔よくあの、例えば、
はいはいはい、
鹿島の詩を、志すって書いたりするんですよ。だから今の人読めないんですけ ど、
ね、
それと同じで、多分このあっていうのはね、これね、はいはい、安いっていう字です。
なるほど。
おそらく。
ああ、これそうか、
はい、
そうやったんですかね。
安養山、まあ、要は三号ですね。
はいはい、
地蔵院の三号が安養山なんで。
なるほど、なるほど、
はい。僕もそれ初めて見たとき、ちょっとわからなかったんですけど、
はい、
まあ、いろいろ調べたら、
はい、
おそらく、安養山って書いてるんだなっていうのが分かりました。
ね、なかなかこう歴史も、まあ、現場行ってこういうもんにありますよ、覚えますけども、これだけでなかなかね、
そうです。
こうなんか、この、崩し地とかそういうとこまで行きにくいですね。
ですね、はい、
まあ、まあ、帰ってお互いに歩きますよ、分かります
わ、ね。このチャリ乗ってる、
女の子。
女子高生か、女子中学生。
はい。
これも今多分40。
ああ、でしょうね、もう
前半ぐらい。
年
僕と同い年ぐらい。
まあ、そうでしょうね。
ね、人になってんだなって、
はい。
そんな写真もあります。
なりました。
はい、あの、石碑の前通ってます、
投
票の前を。
そうですね。
はい。
はい、まあ、それからちょっと行ったところで、
はい、
あの、松本鉄砲火薬店っていうのがあったんですよ。
ついに来ましたか。
なんで。
いや、今話題の、
あ、はあはあ、
あの、まあ、熊とか、
あ、まあ、
イノシシを、
まあ、まあ、そういうことですよね。
まあ、漁師さんが。
ねえ、やっぱり、この辺も活躍してはったんでしょうね。
いや、今もね、
うん、
この、播磨含めて、
はい、
あの、京都の丹後とかに、
はいはいはい、
もう、イノシシの害獣、獣害がすごいんですよね。
なるほどね。
はい、漁師さんがいなくなって、
はい、まあ、
漁師さん。山の漁師さんね。
あの、結局もう、老齢ですよね。
老齢と、あとやっぱ儲からない。
あ、そうですよね。
うん、で、目立たない。
そうですね、
これからの商売と思うんですけど ね漁師さんは、
まあ、そうですね、
僕もちょっとなりたいなって一瞬思ったこともあったんですけ
ど
結構ね厳しいんです、あれ、
はいはい、
あの拳銃持つんだ、
いやいや、もうすごいですよ、
あの、はい、その漁師協組合の人の、
はい、
あの推薦が行ったりとかね、何人の推薦があったりとか、結構で、あと講習も年何回行かなあかんとか、
保管場所は難しい、
そうめっちゃ難しい、
嫁さんにもなんか教えたらあかんとかね、まあ、いろいろ、まあ、やっぱり鉄砲というのは日本はまあアメリカと違って自由の国でないですからね、
大変ですよ、鉄砲はいらんやろ、
いやいや、
ない方がええよ、あれは、
ま
あ、
松本鉄砲火薬店さんが、
今あったかなって感じです ね、
まあ、あのだからこの辺もそういう資料の文化もあるとこやなっていうことが、
ね、
あのこれで分かりますね、はいはいはい、さらに行きましょうかね、
行きましょう、
はい、この辺でトラクターに出会いました、
あ、はい、トラクターよくねもうデフォルトというか基本の風景です ね、
あ
ですね、
あの、まあ、この辺は農業でずっと来たとこですからあるんでしょうね、
そうです、
でね、あのこれ地蔵さんの、
あ、これね、
うん、
はい、これちゃんと調べてます、
ありがとう、頼みますわ、
はい、ね、はい、あのお地蔵さん、お家の豪邸の角なんですけど、
そうなんですよ、
はい、お地蔵さんが2体ですね、はい、あの入り口に立ってて、
はい、
でその奥にですね、うんうん、かなり大きなですね、実はこれ地蔵堂がございまして、あの僕が調べたところによるとですね、はい、このこれ面白いんですよ、あのこれもね、うん、あのまあ、こういうところを見るときの基本で皆さん覚えておいた方がいいんですけど、要は地蔵堂っていうのが、まあ、あるとするじゃないですか、はい、要するに家ですね、お地蔵さんのお家がこれ、はい、塀の向こうにあるんですけど、
はい、
これで、ね、今組屋の写真撮ってますけど、
はいはい、うんうん、僕のこれとちょっと違うんですよ、まあ、それ
で
行きましょう、
ああこれじゃないですか、
そんでいいんです、同じようなところですからいいんですよ、これ地蔵さんがたくさんあってね、
ああそういうとこがあったんですね、
いちいちたくさんちゅうがこの結構な角に地蔵さんが祀ってるんですよ、この辺は、
あ、
だこれも僕撮ってますから見てるんですけど、
はいはい、今そうそう、多分文雄君が言ってるのはね、
うんうん、
もちろ
ん
おそらくチクチクの入り口、うん、出口に、
うん、まあまあまあそうなんです
よ、道祖神的に、
うん、そういう
あの、ま、魔除けですよね、
うん、そうそう、まあそれもあって個人がまあ信仰してあるとかね、
そうそう、
いうのがあって、これも撮ってますからその話を聞かせてほしい、
そうそう、でね、僕が今言ってるこの地蔵堂っていうのは、
はい、
文雄君が言ってるお地蔵さんよりもかなり規模の大きい、
これはもうねお堂ですよね、
地蔵堂ですね、
まあ、個人のお家の角のところを削って、
そうです、
まあ、多分個人が設置しはったか、
はい、
まあ、負担してはるんでしょうね、この家がね、
前回ね、
はい、
あの才の神っていう信仰があって、上杯血でしたっけ、
肺
上血でしたっけ、
肺上血ですね、
あのね、ヤップの石棺みたいな、
まあ、石の真ん中に穴がいくつか入ってるんですよね、これはもう古墳よりもっと前のもんでしょうね、
ああいう、まあ、才の神的な、
うんうん、
あの文化のちょっと現代版みたいな、
うん、あ、まあまあ、新しくな
って ちょっと新しいやつが、まあ、こういうお地蔵さんやと思うんですけど、ここもですね、うんうん、あのでこういうとこ見るときは、
うんうん、
あの入り口にいるお地蔵さんは、
うんうんうんうん、
実はこの地蔵堂の本当のお地蔵さんじゃなくて、
うん、
この地域で例えばこうちょっともらえてのなくなったお地蔵さんとか、はいはい、まあ、もしくはもともとここ の地蔵堂の前にいたお地蔵さんの可能性もあるんですけど、あのそういうなんかね、ここの場所にもともといなかったお地蔵さんがこういうところに祀られてる可能性が高くて、
ね、
うん、本体はですね、うん、この塀の向こうの地蔵堂の中に入ってるんです、だから僕らは普段はこう見えないです、
なるほど、
あの地蔵坊の時とかに、
あ、
まあ、8月にもしかしたら御開帳とかあるかもしれないんですけど、基本はあの街道を歩いてるだけだとこの地蔵堂の中のお地蔵さんは見えないんですけど、ここの地蔵堂はですね、
うん、
ご本尊、
うん、
木製の地蔵菩薩、
いいですか、
はい、
なるほど、
江戸後期に、まあ、できたということで、道祖神で子供の守り神、
うん、
というような、まあ、あのまあ、いわゆる子守地蔵尊というやつですよ ね、
まあ、まあね、子供とかね、はい、まあ、死者を守ってくれはるって多いですよね、
で地蔵堂の作りは、
はい、
木造瓦葺きの流れ作りという、この辺りの地蔵堂多いんですよ、
あ、なるほど、
あの
ちょっと定番になって
ね、そう、木製の地蔵堂で、地蔵尊か、お地蔵様が木製で、さらに言うと地蔵堂自体もこういうあの流れ作りっていうのが多いみたいなんで、1845年に1回改築して、
うん、
直近では1972年の8月にもう1回改築してます、
そうですか、はい、それはウキペディアのあれですか、
これはね、ウキペディアじゃなくて、多分ここの地蔵堂の前、これね、今文雄くんの写真の地蔵堂は、こう相当ボロボロやったんですよね、当時、
まあ、まあそうですね、あのちょっともうこけかけてましたもんね、
そうなんです、はいはい、それがね今ね、要はあのちょっと新しい、けどこれおかしいな、1972年やから、
うん、
ということはその後にもう一回改築あったんやな。
あったんかね。
文雄くんなんか1997年やから、はい、多分その後にもう一回これ綺麗にして。
ということで生きてるんやね。
生きてます。毎年8月23日地蔵盆行事が今でも継承されてるって。
南無二度大菩薩というやつですね、はい、
書いてましたんで。
そうですか、
はい、だからここは相当でかいです、
まあね、
これは相当大きいタイプの地蔵堂でありお地蔵さんなんですけど、
力もある人ですよね。
文雄くんはさっき言ったのはもっとね、
小さい、
もうほんまにあのくるぶし、まあ、膝下ぐらいの高さのお地蔵さんが家の角にあるんですよ。
あるんで、その時には大体ね、あの、まあ、標識を伴ってるんですよ。
あ、
道路標識もあって、うん、その道路標識の上のところに小さい地蔵さんがあって、うんうん、道路標識やのに、大きな、ね、よだれかけが、ね、いっぱいその周りに、ま、巻いてましてね、
はい、
実際にそのよだれかけがあるとありますので、道路標識の役割は果たしてないんですけどね、
うん、
よだれかけがかぶせてしもてるんですか、かぶせてるんですよね。ただそんなんもいっぱいあって、
はい、
まあ、あの本当この辺というのはそういう心のなんちゅうか穏やかというか、そういうような、うん、人が多いとこやなというような感じがね、ここまでなかなかたくさんあるエリアは少ないですよね。
そうですね、はい、まあ、今その一帯が、
はい、
あ、今僕が言ったのはね、
ええ、
また別の地蔵堂でしたね。
だから地蔵がいっぱいあるんですよ、
薬師堂の地蔵堂 で、
うん、
あ、そうで、僕が今説明したのはね、
うん、
あの今から僕らあの阿弥陀小学校、
もう間もなく着きます、
着くんですけど、
はいはい、
今僕が長々と紹介したのは、うん、阿弥陀小学校過ぎたところにある、地蔵堂。
ちょっと早かったんですよね。
でした。で、うん、あの、あ、違うな。あ、そうか。そうやな。そうそう。
うん。
で、この写真の地蔵堂は、阿弥陀小学校の手前の地蔵堂、はい、ごめんなさい、あの、全く皆さん分かんないと思う。それぐらいここら辺、あの、地蔵堂が多いですよね。
すごいとこですよね。
すごいとこですよ、ね。
あれでも、まあ、安定感というか安心感があるところです
ね。まあ、今僕らがいるところはあの薬師堂っていう名前の、
はい、
まあ、かなり立派な建物の地蔵堂でございます、
はい
はい、まあ、これ中にさっき言いましたけど、木製の、ね、うん、座像の、ね、薬師如来ですね。
あ、そうですか、
ね、こっちは薬師如来が、
あ、そうか、
あの鎮座されてる、
まあ、その辺も如来とか地蔵とかね、うよう分からん話をしてるわけですけど、
そうですね、はい、で、まあ、そんな薬師堂があって、
そうですね、
でその隣に、
はい、
阿弥陀小学校
が、そうですよ、私立、
はい、
阿弥陀小学校、
そう、ね、で当時ね、文雄くんの写真見たら、
お
う、なんかちんちん丸出しの、
お
う、まあ、4歳ぐらいの男の子が万歳してるんですよ ね
希望のなんか、
はい、
塔とかがあるんでしょ
うね、はい、
下
に希望の石の上に万歳ってして、これな、今やったら多分これ無理ですよね、ちんちん丸出しは。
あ、そうですか。
多分あの児童ポルノとかそっちに引っかかるんで、ジャニーズじゃないですけど、
あ、そう、
多分ね、今この銅像作れないですね。
あ、そうですか、
はい、おそらく、
まあ、可愛い銅像は思いますけどね。
そうです、まあ、だいぶね、酸性油かなんかで錆びてる感じ
が、まあ、まあまあ長いことをね、
するんですけど、
放してたんでしょうね。その横になんか、はい、北郎ポストのようなね、
そうですね、
面白いね、
広報箱っていう木製のポストがあるんですけど、
はいはいはい、
でその後ろに、
はい、
これ小学校、
大きな小学校ですね、
はい、阿弥陀小学校があったんですが、
はいはい、
これ今なくなってます
ね。びっくりしました。
今はね、
はい、
阿弥陀小学校跡として、
はいはい、
公園になっておりまして、
はいはいはいはい、
で実はここのね、阿弥陀小学校跡からですね、北に500メーターぐらい行ったところにですね、新しい、
はい、
高砂市立阿弥陀小学校、
あ、できたんですか、
ございます、
2011
年4月にその文雄くんが行った時の阿弥陀小学校はなくなって、
なくなって、
で、まあ、多分同時にでしょうね、
はいはいはい、
あの、
そうで
しょうね、500メーター北に行ったところの阿弥陀小学校が、まあ、
開校、まあ、移転というか、ね、
移転しました、ま
あ、立派な校舎らしいですけどね、
すごいです、
ね、
どこの大学やに行くぐらいの、まあ、ちょっと言い過ぎましたけど、まあ、あの、子ども園も併設してるっていうのも実はありまして、
でも人口が急増した場所だから ね、そういうのが立派なのができて、ということですよね、
でっかい小学校が
ありまして、めでたい話、
はい、まあ、この小学校の、ね、由来も結構楽しいんですが、ちょっとここで、あの、時間費やすのダメなんで、
そうですね、はい、ちょっと行きましょうか、
ちょっと行きましょう、皆さん個人で調べてください、
はいはい、あの、楽しいところですよ、はい、それがまあ、なんか、まあ、さらにお稲荷さんがあったり、
はい、
阿弥陀小学校がただ通じて、
これほんま地図見たら
もうね、もう
新しい家ばっかりですね、
はい、阿弥陀集会場中も出てました、その近くにありましたね、
はいはい
はい、でがだんだん行きまして、また地蔵堂があって、
で、この地蔵堂が、さっき僕が解説した、あの、あれですね、流れ作りで、木造かや、
多分
瓦葺きですね、
すは
い、まあ、地蔵堂、地蔵盆が行われる、
歩けば地蔵さんに当たるというようなエリアです、ね、です、
こっちはね、ちょっとさっきの薬師堂よりもちょっと小規模の地蔵堂ですが、は
い、
まあ、しっかりした作りの、
いやいやいや、堂々としてますね、
これね、上から見るとね、多分これやと思います、
あ、そこ、
これぐらいの規模のやつですね、
なるほどね、
はい、まあまあ、あ、ごめんなさい、こっちですね、地蔵堂、これですね、
そっちでしょう、
この豪邸の横のこれ、これ。これもちゃんとした家でした、
いやもうそりゃそうですよね、うんうん、それからまあちょっと飛ばしたかも分かりませんけども、うんうんうん、大きな灯籠がですね、
あ、
家の壁から家の塀から頭をボンと出してですね、
はい、
下はまあ個人の家ですから覗きませんでしたけども、うんうんうんうん、この灯籠の作りから見てですね、うん、すごいこれはまあなんちゅうかお金のかかってるといったなんですけども、庭のある家やなというような感じの家がありましたね。
この灯籠は今でもございます
でしょう。これはまあ千年も持つ灯籠でしょう、
はい、でさらに言いますと、この灯籠のある豪邸の横に、
はい、
この地蔵堂があるんですよ。だから地図で言うとこれがその豪邸 で、はい、でその西隣にあるのが今僕らがいるその地蔵堂、さっきちょっと説明しましたけど、毎年、ね、地蔵盆の時にはお祭りがあるっていう地蔵堂です。
なるほど、まあ、はい、その灯籠のこの大きな、うん、なんかこうね、
ちょっと塀からひょこっと頭出した、
すごいですね、上に乗ってる石といい、もうこれ、うん、まあ、いわゆる辰山石でしょうね、
これ辰山石
ですね、まあ、地元ですからね、堂々とした瓦の作りも、はい、もう全てが、まあ、デラックスな、
この家は今でもちゃんと
でしょう、
生きてました、
これは、
まあ、偉そうに言いますけど、ちゃんと生きてました、
はい、でしょうね、
はい、
でさらにちょっと行きますと、はい、黒田商店という酒屋さんがあって、
黒田商店もっと前ちゃうか、
前でしたか、これちょっとその辺ね、うん、僕も記憶も
あのね、小学校よりも、もっと西にね、これほら黒田食料品店
で、ああそうですか、そこの前通ったんです
よ、ね、先の鹿島の同様な近くですね、
そうか、ちょっと前後してますね、
もしくはまあ、ふみやく今酒店って言った、
酒店、
あ、じゃあ食料品店とはまた別かもしれないですね、
黒田さんちゅうのが何件もある可能性がありますからね、
この辺りね、はい、黒田一族がいる可能性はありますね、
そうなんですよね、でお酒屋さんがあって、うん、で、まあ、畑があって、はい、花が咲いてイチジクの実がなりそうになってて、
ね、
文化住宅があってヘアサロンのですね、
はい、
このヘアサロン
も柴田
さん、
柴田のあります、
ああそうですか、
あの上からしか見えないんですけど、
ね、生きてはりますね、当たり前やけどね、はい、ああそうですか、よかったですね、
はい、
さらに行きますとその鹿島の歩道橋に入るわけですね、ここから先に、ね、
そうで、ここね、ちょっと面白かった鹿島っていうか、阿弥陀か、
鹿島歩道橋って書いてあるん
だよ、鹿島歩道橋、あ、そうか、歩道橋は鹿島歩道橋や、あの交差点は多分ね、
高砂市阿弥陀町です、
阿弥陀町なんですが、これ面白かったんがね、
はい、
文雄君の時代はですね、あのこれちょっと僕が調べたところによると、
よ
う
調べたね、
はい、ねこれ分からんなん、もうこれこうなると、うん、あのね、
ちょっと調べすぎちゃうか、
まあ、要は何が変わっ、ちょっと変わった部分があってね、やっぱ今と、ね、26年前の変化知りたいんで、
うんうん、
あのね、交差点の名前がね、
うん、
ちょっと変化してたんですよ、というのも、うんうん、あのまあ、これ国道2号線で僕らが今歩いてるところの一個、
うんうん、
北側に、
うん、
あの旧山陽道と並行して国道2号線が走ってるんですけど、その国道2号線の、当時ね、阿弥陀交差点っていうのがあったんですよね、その阿弥陀交差点、まあ、多分文雄君はそこ行ってないと思うんですけど、まあ、この辺りに阿弥陀交差点っていうのがあったんですけど、
うんうんうんうん、
これがね、
うん、
現在阿弥陀小学校南に変更されてたんですよ。でそれなんでかっていうと、さっき言いましたよね、
うん、
旧山陽道沿いにあった阿弥陀小学校が北に500メーター移転したって言ったじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらですね、阿弥陀小学校の位置が移転したんで、
うん、
その阿弥陀小学校の南側にこの元々の阿弥陀交差点が位置してしまったんですよ。
なんと、
そしたらその阿弥陀交差点は、
うん、
阿弥陀小学校南っていう名前に変化した。だから交差点の名前も変わんねんなっていうのが、
まあ、なるほどな、
分かったんですよ。
まあまあまあ、そう、
じゃあ阿弥陀交差点はどこに行ったんやということなんですが、もともとあった阿弥陀交差点の東40メーターぐらい行ったところのね、鹿島川との交差点があるんですけど、 そこが今ね、国道2号線の阿弥陀交差点になりました。だから名前変わるんですよ、
大変だったよね、変えるのこれね、
変えるの大変でしたね。要はまあ小学校の やっぱ中心に考えたんですね。
なるほど。
そしたら、まあ、阿弥陀小学校南やろっていうことで、
あ、なるほど、
ね、じゃあ阿弥陀交差点どないすんねんってなったら、じゃあ東に
収まらん、
そう、東に移転させようかっていう、要はまあこの辺りの地区名が阿弥陀なんで、やっぱこの辺りの人は阿弥陀っていう地名にすごい誇り持ってるんですよ ね、
しょうね。
そしたらやっぱ阿弥陀交差点なくすわけにはいかんやろっていうことは多分なったと思うんですよ。
なるほど。
まあ道路の位置も多分ねちょっとコロコロ変わってるんで、そのあたりのなんか、まあ、兼ね合いもあったんかもしれないですけど、まあ、小学校移転させたのもそのあたりがちゃんと終わってから移転させた可能性はありますけど、はいはい、
なるほどね。
まあ、それぐらいこのあたりにとっては阿弥陀っていう地名が大事なんかなと。
かもしれませんね、はい、かもしれません。
そうでしょう。ほぼ間違いないですね。
はい、間違いないですね、はいはい。まあ、そのありがたい阿弥陀ですけども、はい、もう少し行きましょうかね、はい。どんどん行って交差点があって
多分ここでね、
はい、
鹿島川越えたんちゃうかな。
越えましたか。
越えましたね、
はい、
鹿島川っていう川が流れておりまして、
はい、
でその鹿島川とその旧山陽道が交わるところにですね、はい、小型地蔵村がございまして、
ポツッと独立してね、
これは可愛いですね。
なんかもう持って帰りたいようなね、
はい、
そんな地蔵さんでした
ですね。でね、地蔵堂、まあ、お地蔵さんが住まれてるお家なんですけど、それもね石で作ってて、
はい、
これは相当小さいタイプのお地蔵さんでした、
うん、
ただちゃんと屋根も壁もあって、
はいはい、
まあ、地元に大事にされてんねんなっていう感じがしまして、
ね、ちょっと孤立はしてましたけど、
そうですね、
目立ちましたね、ま
あ、多分川で子供が死ないようにとか、
あ、まあそれもあった
ね、魔除けがあったんかなという、まあ、
いわゆる川太郎言うんですか、
川太郎、カッパがね、
カッパの問題もあったんでしょうね、
はい、
まあ、なんか川ってそういうところでいいとこと、まあ、怖いところあります
からね。そうですね、まあ、この地図で言うとこの辺りですね、
その辺に
ちょっと阿弥陀南、
はい、
交差点、
これもやっぱり僕も記録に留めとかなあかんなと思ってね、はい、小さいお地蔵さんやけど
写真撮ってますね、これね、
はい、かわいいでしょ、
かわいい、かわいい、
はいはい、
うん、まあ、っていうことで川を渡りまして、
はい、渡りました、
はい、でこっからまた地区名がね、
ええ、
北池っていう名前になるんかな、阿弥陀から、要はだから阿弥陀の出入り口に
北池になってますね、
やっぱりお地蔵さんいるんですよ、
はいはい、
皆さんこれ基本知識です、
はい、
お地蔵さんがいるところは境です、何かの境目です、
ね、
地域の境目か、
うん、
まあ、市境か分かんないですけど、ま
あ、心の境目もあるかもある
ね、そうですね、まあ、はい、
ちょっとこれつけたいという、ね、
そうです、そうです、そうです、
あ、はい、
はい、じゃあ行きましょう、
行きましょう、どんどん北池から行ってですね、
はい、
さらに行きますと今度、
はい、うん、
もういっぱいあるんですよね、なんかそちらで説明できる
のか、はい、まあ、地区的に言うと本当新興住宅地なあたりで、
は
い、文雄区の当時は結構畑もいっぱいあったんですけど、
ありました、
今ね、うん、この畑とか空き地がぶっ潰されてそこに新しい家がたくさんできてます、そんな地区です。
それでその小学校 も、
はい、
もうどんどん大きい生還と、
そうです、
旧阿弥陀小学校では持たんかったんでしょうね、
全然持たないですね、旧阿弥陀小学校自体もちょっとさっき言いませんでしたけど、うん、実は3つの小学校が合併して、もともと倉比小学校っていう名前で今の当時の場所に立ったんですけど、それがまあ何年か経って阿弥陀小学校っていう名前に変わってから、まあ阿弥陀小学校になったんですけど、やっぱりそれも3つの学校、3つの地区の学校が1つになって、で3つ校舎ができたらしいんですよ、あの場所にね、だから当時としても結構生徒数多かったんちゃうかなと思って、でさらに
合併して、
でさらに最近この辺りの再開発でこんな豪邸がいっぱいできて、まあ、マンションもいっぱいできてっていうことで、まあ、
文化住宅の
そう、
ほんまにあるし、ね、
まあ、子供が増えた
っていう、まあ、どんどんこの辺だから、ね、当時僕の行ってた頃っていうのは、うん、子供増産って言った変な言い方やけども、うんうんうんうん、どんどん増えてたんでしょうね。
そうですね、
まあ、この高砂というのも、うん、いわゆる播磨工業地帯の、うん、まあ、最後の東の端は言われてるんですよね。
そうです
ね、塩田があって、塩田の跡がもうどんどんどんどんと大メーカーとか工場がどんどん出てきて、
うん、
それで高砂は他のところにも合併せずに、
うんうんうん、
小さい市やけど、まあ、税金的なものも潤いもあるということで、今までずっととこの高砂町から高砂市になってきたという 経緯もあるところですね。
1956年ぐらいかな、
はい、
確か高砂市になった、
そんなもん
だ、結構まあ歴史はあるんですよ、もう60年70年ぐらいかな、
うんうんうん、
高砂市としては歴史がある場所
です、ね、例の松があったりね、
はい、
いろいろ有名なところもたくさんあるところですよね、
うんうん、
さあそれでどんどん行きましょうかね、はい、
行きましょう、行きましょう、
はい、次てっぺんの資料ではどこ行ってます、
僕の資料では
そちらの方が詳しい、
なんかねこれがね分かんなかったんですよ、どこか、
うん、
あのね あの放送作家の王さんかな、が、あの先陣切って行ってくれてるんですけど、なんか木々がこう生い茂った、
はいはい、
まあ、場所があって、その先っぽの方にですね、
そう
5メーターぐらいの石塔があって、
結構先が長くて、これ陸軍のね、はい、印がついてますね、星の
星ですね、
はい、
だから、で義勇奉公の日って書いてまして、
そう
で、まあ、おそらく、
うん、
日清戦争とか日露戦争と か、
ね、台湾事件とか書いてあったんですけどね、明治32年の
高砂義勇兵とか、そんなやつかな、高砂って、まあ、台湾のことを高砂族って言いますけど、
これがね調べついてませんね、
あ、これ僕も分かってないです。
そうですか、これちょっとまたあれ課題に残りましたね。
結構ね調べたんですけど、
それでも、まあ、かなりしつこやってくれてるから、
しつこやってるんですが、
ようこんなしつこやったなと思うよな、
はい、これはねインターネットの、うん、
はい、
あの資料にも載ってなかったです。
あ、そうですか、はい、明治30年の台湾事件、なんかやっぱり向こうで事件があったんかな、高砂族と、まあ、日本人が問題を起こしたとか、まあ、一遍台湾のこれは問題ですから、僕がやっぱりやるべきですね。
そうですね、はい、まあまあそんな感じで、
はい、まあ、その義勇の日中がありました、
はい、
ただこれあの上に星マークがついてますから、多分軍隊関係の方が何かここで目に遭われたのか、
う
んうん、解決に行ったなんとかの日でしょうね、うんうん、でちょっと行ったところで、まあ、珍しい、はい、今ではもう超珍しくなったんですけど、
うんうん、
僕の写真では山崎さんという家があって、
山崎さん、
はい、助産婦さんの家があったんですよ。
ああ、これね、
これも今もやってあるんかな、
今やってないです、
もう助産婦さんという、はい、職業自身が
やってないというか、看板はなかったです。
ああ、そうですか、
はい、ね、ただこの家はありました。
ありました
あのね、もう本当にこの、 あの街灯の家から出る照明のこれもありましたし、
よく見つけたな、
はい、
そんなところ
で、この引き戸もありましたし、でこの郵便受けも確かありました。ただこの山崎さん助産婦の看板はもうなくなってました。
外
したんですよね、これ外してました。
そうですよね、
はい、
まあ、個人のこういう助産婦さんというのが極めてもう少なくなって、
そうですね、
大概まあ産婦人科さんになってしま
って、まあ、大病院とかね、
その中でも助産婦さんという職業はあるんですけども、
そう、
ね、まあ、そうですか、個人でこんな方があったんですよ。産婆さんって昔言ってたんですよね、お産の産におばあさんのばあと書いてね、
あ、
まあ、そんな職業があって、田舎なんかではその人たちが、うん、まあ、全部出産の時の準備とかそんなも指導もしてはったんですけどね、まあ、その名残で山崎さんとい う、
そうです、ね、
ね、この辺りでは頼りにされてたおばあちゃんがいてはったんですよね。
山陽道沿いの助産婦さんがいて、
はい、
お家です。これは家はあります。
ありましたか。
ただ助産婦さんもやってはらないみたいですね、
はい、
でそこからさらに行きますと、今度こいつが出てきたんですよ、さっきちょっとオープニングでも言いましたけど、
飛び出し注意ですね、
はい、飛び出し、まあ、看板坊やが出てきまして、
はいはいはい、
これもやっぱりね、右足が折れたりとか、
まあ、くつばされたんでしょうかね。
そうですね。
ああ、そうですか。
いわゆる
折れてますね。
走ってる系の
痛々しく折れてますね。
そうですね。帽子かぶった、まあ、多分男の子やと思うんですけど。
これはそうかもしれませんね。
はい、飛び出し注意って看板に書いてますね。
はい、もう看板自身ね、というか、はい、ボディに書いてますね。
そうですね。
この頃
からね。でね、ここの飛び出し注意のあるお家も見つけました。
はい、そうです。
でこのお家も今あります。
ああ。
ただ面白かったんが、飛び出し坊やがもうなくなってるんですよね。でね、そう面白かったのが、なんで飛び出し坊やがなくなったのかなっていろいろ、まあ、想像したんですけど、まあ一つはこのおうちにもうその子育てが終わって、まあ、子供どっか出て行ってっていう必要がなくなったっていうこともあるんですけど、もう一個ね、この飛び出し坊やがいたこの、 あの玄関先のこの場所にですね、エアコンの室外機ができたんですよ。エアコンの室外機ができ クーラーがね、クーラーか、まあ、あの暖房か分かんないです、まあ、要は、まあ、
エアコンですね、
地球温暖化ですよ。
いやいやいや、
でここ出てくるんですよ。
そうです、
はい、クーラーができまして、
あ、飛び出し、まあ、坊やか飛び出し注意の人形が台代わりをして、今度クーラーにな
って、クーラーになって室外機がここに。
ちょうど場所がいいですもんね、
これ。そうです。あの、まあ、本当ね、使いようのない場所なんですよ、これ。まあ、玄関の左の。
なんとか、まあ、まあ、ね、苦労してこれ、捻出しはってんと思いますよ。
そうそうそう。
壁曲げてね。
そうそうそう。
ああ、そうです、ね。
ここに、エアコンの室外機が。
もう非常によくわかる話ですね、は
い、でこのお家の山陽道と面している角の方に、
そうなんですよ、
またさっきのね地蔵尊が
これがまたねございまして、可愛い地蔵尊でね、
でこういう地蔵尊のことをね、まあ、僕もちょっと最近勉強したんで覚えたんですけど、ここ肉彫りっていうんですよ。肉彫りってどういうことかっていうと、うんうん、まあ、想像してほしいのはハンコですね。
あ、なるほど、
皆さんハンコ、まあ、最近、ね、登場シーン少なくなりましたけど、あのハンコみたいな感じで一本の、
うん、あの石材、
そう、あの石にですね、あのお地蔵さんを彫っていく、
あ、なるほど、
木工でいうと彫刻刀で彫るみたいなイメージなんですけ ど、それがあの肉彫りっていうらしいんですけど、その肉彫りの非常に可愛いお地蔵さんがこ あの飛び出し坊やの家の角にありました、
ね、40センチ、30はね、40ぐらいいって
ますね、40ぐらいいってます ねで当時はね、あの紫色のよだれかけがついてたんですけど、
もう手製で、ね、はい、もうおばあちゃんがやったんやなという努力の後の見る、そう、2枚ぐらい重ねて
重ねてますね、白と紫と、でまた紫もなんか2枚あってとかなんです、これで、ね、今もちゃんとありまして、
これは
今はね赤のよだれかけ、
赤になってましたか、
赤になってました、
大変だったのか分かりませんね、
これもだからなんか意味あるんちゃうかな、白のよだれかけとか赤のよだれかけとか、
まあただ単にそれ綺麗余ってたということかも分からんしね、でこれね、それでね、大岡山と書いてあったんですよ。
あ、これ見えないけど、よだれかけで
僕ちょっと、めくったの悪かったけど、
はいはい、大岡山、
はい、なんかこんなんで大きな岡山と書いてあったんですね、
この辺り、まあ
右と書いて、右と書いて、
あ、右か、右、
これも道路標識も兼ねてるんですよ、浮き彫りの、
右ってことはあれかな、僕らが進む方向ですかね、
そうなりますね、
山陽道の、あ、なんだろう、
これも不明です、
そうですね、
まあ、あんまりしつこい言っても知らない、
まあ、これがだからお地蔵さんと道路標識が一体化になった、
はい、ええ、
設置物ってことですね、
それも結構たくさんあります、
あ、なるほど、
うん、ただまあこういうようによだれ会計をかけてもらうと、うん、まあ、現代はそんなもうね、いらんと思いますけど、
そうです、ね、
昔こんなんかけておいたらね、迷いますわね、
確かに確かに、
前ちょっと前にもこんなんがあってそんな話もしましたけど、ね、うん、ここもそのタイプでね、うん、もう道路標識というよりもお地蔵さんの役割で今やはるんですよ ね、
そうですね、あとやっぱ
稼働もあるし、
そうそう、やっぱ魔よけですよ、
魔よけもあり、交通事故もあるしね、いろんなことがあって、
だからそういう意味では
心の中で
飛び出し人形もやっぱ魔よけなんですよね、
まあ余計であり、地蔵さんの、まあ、現代版かも分かりません ね、子供ということもあるし、両方とも子供を守ってもらうという意味でね、よう見てみたらなんか信仰ってそんなのかも分かりませんね、うんうんうん、昔からある素朴な信仰が
繰り返し繰り返し、才能界もそうですし、
まあ、そうですね、
あれも完全にそうですよね、う
ん、やっぱり人間でどうしようもないもんというかね、そうそうそう、これも交通事故もどうしようもないもんですもんね、
う
ん、
どうしようもないですね、
うん、まあ、そういうものに対して、うん、なんか心の良いところとしてですね、これだけたくさんいろんなものにこうお金もかけてあるし、うん、手間もかけて、
これ結構金かかるよ、
いや、そうですよ、
掘ってもらうも金かかるし、
もちろんそうですね、うん、もう、まあ、これおそらく江戸時代ぐらいのもんやと思いますけど、
作
品としましてはね、
そうですね、はい、じゃあ早速まだ行きましょうか、東の方に
行きましょうね、はい、ぼちぼちこれ、ね、大橋入るんですかね、
どうですか、
エリアとしては魚橋、
ああ、魚橋 ね入りますね、
ね、あの入る前に、あ、入る前に一つあったのはですね、はい、あの、あれですわ、少蓮寺さんちお寺があって、
おお、
あの例のですね、佐々木さんの生まれはったところですよ、
はい、あ、なるほど、
あれもちょっとこの辺として話しておいた方がいいんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、この辺りでさっき文雄君が言いました魚崎という地区に、はい、まあ、あ、もうちょっと西が
魚橋です、
魚橋か
エリアは、ね、
もうちょっと西のね、
はい、
あの要はさっきのお地蔵さんが角にあった飛び出し人形はもうなくなった家があるじゃないですか、はい、
そのもうちょっと手前でしたね、
あ、じゃなくてね、あそこの、あ、そう、あそこの家のもうちょっと手前から、あの、はい、魚橋が、あの、ちょっと言いませんでしたけど、実は国道2号線を一回横断、僕らしてます。してまして、
はいはい、
で、国道2号線を横断して、ちょっと行ったところから、
はい、
魚橋が。
魚橋西っていう。
魚橋西です。入ります、
ね、
入りまして、
はいはい、
で、そこからちょっと行ったところでさっきのお地蔵さん、はい、肉彫りのお地蔵さんの家があって、
そうですね。
で、はい、その、ほんの隣ですね、
隣
少蓮寺という、
少蓮寺とかね、
はい、保育園も
安楽寺とかね、
安楽寺もあるんですね、
あるいは郵便局がね、
はい、
近くにある、
郵便局もうちょっと先ですよね、
先ですけど、はい、ちょっと集まってるんですよね、
はい、でそこの少蓮寺の入り口に、
はい、
さっきちょっと文雄君が言いましたけど、佐々木卓先生とい う
理科の理と書いて卓と読むんですよね、
同様、
はい、
の作曲家さんなんですよね、
はい、そうなんですよね、
月の砂漠という、
はい、
あの多分ラジオ聞いてある方もあんまり知らないかな、
うん、いや知ってる
人も年齢的に知ってる人いるかな、
うん、僕らの年齢よっちゃんに聞いてもよっちゃんも知ってましたからね、
あ、まあ、よっちゃんも文君だいぶ上やからな、うん、
まあ70代ですよね、はい、僕は80代だ、
はい、まあ、そんな、はい、あの曲の作曲をされた佐々木さんという方が、
はいはい、
この場所で生まれて、
は
い、で育った
そう
っていうようなところが、
はい、ほんであのライオンズクラブの、ね、はい、誇り高き看板が上がってました。
お
えー、ほんで佐々木さんの生まれた家の前にね、
はい、
まあ、誇りとしてこのこの作った言ってましたね。で佐々木卓先生、まあ、いろいろこの辺で生まれた方で、
はい、
最終的には、まあ、今の東京芸大のね、
はい、
出身で、
はい、
まあ、当時2000曲ぐらい童謡を作ったとかね、その代表的なのは月の砂漠をはアルバルトという、そういう歌らしいですね。
あ、
まあ、そういう英雄、英雄ちゃんが、まあ、記念すべきした方が出た場所やということが
そう
あったんですよね。
で、文雄君のね、このこれライオンズクラブの解説費とは別に、
ええ、
あの今度石碑があったじゃないですか。
ありました。
それもスグルさんなんですけど、
ええ、そうです、そうです、
あのスグルさんの石碑の方の、
はい、
あ、これもライオンズクラブか、両方ともライオンズクラブですね。ライオンズク
ラブがね、やっぱり、はい、あの奮闘してあるんですよ、はい、この辺
で、この記念品にサインしてるのが、
ええ、
森重久彌なんですよ。
ああ、そうですか。森重久彌でありましたか。
まあ、大阪の方ですけど、
あの人ああいう リズムの曲好きじゃないですか、
はい、
なんかちょっと飛ばしたようなふやーというような感じのね、
そ
う
そう、はい、森重久彌さん
がなんかご関係があったんでしょうね。
そうですね。
あ、そうですか、
はい、あとこのラクダ2頭ね、これ多分そうですね、それのなんか歌とか出てくるんですよね、
ええ、ラクダに乗ってずっと
前が王子様で後ろがお姫様でとか、ええ、
そうそうそう、
なんかちょっと古い感じの、ね、ええ、あの感じなんですけど、
まあ、森重さんがなんか一人酒でも飲みながらね、歌うだとこうなんか歌うような歌でしたね、は
い、この五線譜もあって、
あ、ちゃんとね、楽譜まで入れてありますね、
ありますね、
はい、
まあ、この楽譜が合ってるかどうか分かんないです、
まあ、それは多分間違いない
です、多分間違いないです、
はい、
まあ、そんな少蓮寺さん、は
い、そう、少蓮寺さんがあり、
はい、これもちょっと面白い観光地になりそうな、
いやいや、すごいですよね、で、まあ、安楽寺さんも近くにあり、お寺がちょっと多かったですよね。
ですね、
でそれでこの中に、まあ、これどういうんですか、
はい、
ずっと行きます と
隣ですよね、
隣のあたりです、
ね、隣に魚橋、
はい、
郵便局が、
はい、ありました。
で、はい、当時文子これやってた、
やってなかったんですよ、
やってなかったですよね、はい、これね、
もう廃屋だし、廃屋でない、ね、人が住んでない、
これね、多分ね、なんか文化財に指定されてるぐらい、はい、結構由緒ある建物です、確かこれ。
そうですか。
当時はちょっとまだそんなに綺麗じゃなかったんかな、2階建ての木造の建物で。
洋館ですよ、いわゆる昔で言う、名前で言うたらね。
ちょっと白い形のね。
そうですね。
で、これ、今でもあります。ただ、
指定されてるんですか。
確か指定されてます。ちょっとこれ、皆さん調べてください。
はい、
旧魚橋郵便局っていう場所に今いまして、
はい、
じゃあ、今の魚橋郵便局どこにあるかということなんですけど、ここの場所から南に、まあ、20メーターぐらい、30メーターぐらいのところの、旧山陽道と並行に走ってる国道2号線沿いに、高砂魚橋郵便局。
角屋敷で。
はい。
ええとこ移転しはりましたね。
はい。ただこれね、僕ちょっと口コミ見たんですよ。この郵便局。
口コミっていうのがあるんですか。
あります。郵便局の口コミは今 Google で分かる時代なんですけど、その、まあ、とある方の口コミによると、交通量の多い国道2号に面しているのに、駐車場が狭いので、
そうか、
この郵便局、車での利用が非常に不便だ。
車の利用が便利な場所ですけどね、
はい、
駐車場ってことがあるんです
ね。駐車、あと、要は、車道からすぐにもう郵便局なんで、
もうズバリ入ってまうんですね。
余裕がないんですよ。出るのも入んのも
大変。地べたの問題があったんやろな。
はい。で、ちなみに、文雄君がこのね、訪問した、この旧魚橋郵便局、うん。
建物が素敵でね。
は、うん、2023年ぐらいのストリートビューによると、外壁塗装をし直してました。
あ、そうですか。
だから多分そういう文化財として、
うん、
当時はだからまだ指定されてなかったですね、おそらく。
もう廃業で何年間経ってるないう感じやったんです
よ。97年はね、多分ね、はい、まだね指定されてなくて、
ただもうあのいわゆるこのエリアのような郵便局っていうんですが、この程度の都市の郵便局のね、
うん、
典型的なこれ郵便局の建物なんですよね。
でこれが今はあの改装されて、
なんか
もちろん当時の形は残したままで、でおそらくまあ、県下の文化財に指定されてるはずです。
さっきの
そうです、ね、明治天皇じゃないですけど、やっぱり国から、
はい、
というか地方からお金が入って、
はいはいはい、
まあ、綺麗にしたという。
なるほど。
だから結構この辺りでは まあ、さっきの松蓮寺さんもそうなんですけど、はい、まあ、一つランドマーク
ですね、でしょうね、
この郵便局は。
あ、まあ、壊されるんでよかったですね。
よかったです、これは本当よかったです。
まあ、新しい郵便局はちょっとまあそういう意味では使いづらいところ
も使いづらいですね。
ただまあ局長さんとしては、はい、場所はここやからね、
まあ、国道2号線沿いの方がまあ お客さんも多いやろうし、
それでやらはって
利便性的には、まあ、僕は別にこの旧山陽道沿いでもよかったんちゃうかなと思いました。
まあ、これはもうね、まあ、発展ということです。
そういうことです。
僕らまあ趣味はさ、あんま暗発展の方やから、
うん、アンハッテンね、アンチみたいな、
まあ何でも反対してますからね、はい、我々ね。
で、はい、また東の方にずんずんずんずん行きましたら、
行きます、はい、
今度文雄君の写真で僕が童貞できなかったのが、
これね、
このなんか雑木林みたいなところをこう突き進んでて、で、まあ Google の地図見てる感じやと、はい、多分ここの方行ったんやな。
そうです、
あの要は旧山陽道から参道階段かなんか北に伸びてんのかな。
そうなんですよね。
でこの階段みたいななんか
南の方行くことでしょ。
はい、北です。北の方にずっと行ったらね、幸福地蔵っていうのがあるらしいんですよ。
あるんですよ、幸福地蔵は。
で八坂神社っていうのもあるんですよ。
あるんです、あるんです、はい。
多分ここに行ったんでしょうね。
まあね。
行ったというか写真が出てない、幸福地蔵の写真が出てないんで、
喉行き
かけ途中でやめたんちゃうかな、これ。
これ迷ったんやと思いますよね、多分ね。
ああ、なるほど、ね。
で山の中腹に幸福地蔵と
があるらしいです、ね。
八坂神社があると書いてあるんですが、
あるらしいんです
ね、はいはい。でそこでなんか面白いおばあちゃんに会ったりしてね。
おばあちゃんに、
おばあちゃんにこう写真は残ってませんけど、ね、はい、40年前にです、東京にいたおばあちゃんいろいろ話をしてくれた、昔話を
個人情報教えてくれ
た、ね、教えてくれた、個人情報なんで
東京にいた
藤の花が咲いておりましたですね。
あ、ベンチもあったんですね。
ベンチもあったんですよ。それでちょっとまあ途中そのおばあちゃんの話は面白いということで、まあ、あったんですよね。
どんな話だったんです
か。いやいや、まあ、これあんまり言わんほうがいいかも
しれません。
はいはい、
やめておきましょう。
まあ、そんなんですよね、
はい。
それでね、この辺に魚橋電機という電気屋さんがないですか。
ああ、ちょっと今は分かんないですね。あったんかな、
うん。うん。これ有名な電気屋さんやったらしいんです。
ああ、そうなんですか。
はいはい、
はい、
でそれでさらに行きまして。
はい、
ルート2号渡るんです
よ。渡りますね。
渡ります。
渡りますね。
はい、いいですか。信号がありました。15時で4分です。
はい、これね、要は魚橋の今東端にいるんですけど、
はいはいはい、
あのね、魚川橋っていう橋を渡ります。
はい、
これややこしいんですよ。
そうなんです
よ。魚橋っていう地区にかかってる橋なんですが、
はいはい、
魚川橋。
はい、
多分この川が魚川っていう名前なんでしょうね。
多分そうです。いや、その川は名前ちゃうんですよね。これはね、
ホッ
ケ山谷川っていうんです。
あ、なるほど、ややこしいですね。
ホッケ山っていうんですかね、
はいはい、
ホッケ山谷川という川です。
ああにかかる魚川橋、
はい、
で地区の名前は魚橋。
そうそう、
はい、っていう、
これよく分かっとかんと、
はい、
大変なことになります
ね。これは大変ですね。まあまあ、
別に罰金取られるわけないですけど、
全然取られないですね。
はいはい、まあ、そういうような場所です。
はい、で、この
昔が絡んでるから
魚川橋を東に行くと、
はい、
こっからカズメに入ります。
そうなんですよ。
まあ、今回のタイトルにもあったね、カズメ地区に
入りました。そうです、そうです、そうですね。
はい、ちなみにこれまたさっきの話をちょっと、
はい、
あのリンクするんですけど、
はいはい、
カズメと、魚橋のこう、
はい、
県境というか地域境にはお地蔵さんが
もちろん
ありまして、
はい、
魚橋東地蔵という、
はいはい、
文雄君は写真には多分撮ってないと思う。
撮ってないんですよ。
撮ってたんかな。
いやー、撮ってましたか。
あ、いや、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、撮ってます、撮ってます。僕覚えてます。文雄君写真撮った。
あ、そう。ごめん、僕は忘れて
た。というかね、文雄君この後に、実はあの、
はい、そこです
よ、勝山の方にちょっと行くんですよ。
大曲がりをするんですよね。は
い、あ、これ、ないですね、写真。
ないでしょ。
地蔵尊写真ないです。
はいはい。
はい、なんでちょっと、ここは写真撮ってないんですが、ただ、
はい、
お地蔵さんがやっぱり、
はいはいはい、
この、ね、あの、カズメと魚橋の境にはちゃんと鎮座されて、はい、小さい地蔵さんです。これはすごい小さい地蔵さんで、地蔵さんプラス、
うん、
さっき文雄君言いましたけど、
はい、
やっぱりこれもね、
案内書、
はい、ありますね。はあ、あの仕方こっちとか、
ああ仕方ね、仕方、はい、時々これ仕方にとここれあります
ね。仕方はね、
はい、
あの山陽自動車道にね、仕方東トンネルと
東
仕方西トンネルがあるんで、それでご存知の方もいると思いますけど、
志というかの、ですよね。
そう、志に方角の方です、あとはね、あ、さっき言いました、あの ホッケ山、
そうなんです、
法律の方に花と書いて、
ホッケ山谷川という川です、その橋がかかってるの。
このね、地蔵尊と兼用してる、 道標にはこれあの板状の石なんですよ、実はこの地蔵さん。あでその板のところに、
はいはい、
左行くと四方、
あ四方、はいはい、
で北家山かな、
はいはいはいはい、
あと清水、
はいはいはい、
とか書いてました、
はい
はい、
で、
この辺数目に
数目に入るんですけど、その前に、
はい、
石の宝殿、
そうここでね文雄君がね、
はい、
南下するんですよ。
南下行ったんね、ちょっと北上もしたんですけどね、
はい、
前予定してもってまた南下するんですよね、
はい、姫路バイパスの、
はい、
まあ、高架道路の下を通りまして、
通り抜けました、
はい、旧山陽道から離れます、
はい、そうですね、
まあ、高砂湖北ランプのあたりですね。
そうですね、
はい、
でこれあのいわゆるあの山陽線の、
はい、
踏切も渡ってますね。
あこどっちやろ、どっち渡ったんやろ。
うーん
これ、ね、高砂北の方か、
はい、
高砂北東の方かどっちやろ
ね。これね、僕
エホバの証人とかありました。
いやそれちょっと
覚えてない、
はいはいはい、
あということは、まあ、この多分カズメの方から行きましたね。
ええー、そうなんです。
ということはあれですね、高砂北ランプ東の高架を通って、
うん、まあ、そうなんですよね、はい、
米田87号線という道を南下して、
あそうかな、
多分この川沿いにずっと南に行った可能性がありますね。はいはい、で、それで JR の山陽線、まあ、神戸線のこう踏切があります。踏切の名前って覚えてます？
覚え、あのね、こう文字が読めないんです、書いてますけど。
わかりました、はい。じゃあもうそれは置いておきましょう。
なんとか霧渡ると書いても、乱れてますね。
わかりました。はい。はい
でそれどんどんどんどん行って
行く、あごめんなさい、やっぱ文雄君こっちですね、高砂北ランプの方から南下してますね、はい、ということはまだ和目には
入ってなかった、
入ってなかった、まだ入ってない
で手前でね、
ごめんなさい、まだだからあのさっきの魚川橋はまだ渡ってないです、
渡ってない、
はい、
渡る前ですよ。
あ分かった、さっき間違えて北に行ったでしょ。
行ったんですよ。
わかりました、あの筋を今度南に行ってます、
だからここを曲るんをね、
はい、あ本当は右曲がらなあかんかったのに、
なんかの関係で
左曲がっちゃって、そしたらばあさんがおって、
ばあさん
東京40年の
かなりあの、ね、話おもろい話聞かせてもらって、
うん、で引き返して、
まあ、引き返して
南下して、
そうなんですよ。
で魚橋公園の横通って、
そうそうそうそうそうそう、
で、高砂北ランプ、国道2号線、横断して、で姫路バイパスの下を通って、
はいはい、そうですそうです、
でやってきたんが、
はい、
辰山です。
そうです、
辰山、はい、まあ、先辰山石出てきました
よ。石の方でも含めてね、
はい、
宝殿山っていうんですかね、辰山行ったんですよね。
これすごかったね、
ものすごかった。これはもうね、僕あんまり詳しいノートに取ってませんけども、
松下石材店っていうのがまず出てきまして、
立ち入り禁止、
はい、
はい、
火薬類使用現場、
そうで火薬だから気ぃつけっていうのがあって、
はい、
もうこれが、まあ、僕の見た統計ですから、もうだいぶ前の統計やから、あの今当たってるか分かりません、うん、年間ここで、
はい、
辰山石が6万トンですか、
お
で全国に出荷してるというね、中に石室もあるって書いてましたから、まあ、辰山石中がものすごい、まあ、ブランドもなんやなと、
なんかいろんなところで使われてるらしい、
まあ、大阪とか、まあ、兵庫県とかですね、
姫路城
も使ってる、
石垣
で、旧あの
東京
の東とかも
吹き上げ業、
そうそうそうそう、もう
国会議事堂、
そうそうそう
そう、で金持ちの家、
そうそう、それからまあ古墳、
はい、
古墳の石棺、
はい、
もう有名な石棺、もう京阪神全部あるらしいですね。だから、まあ、辰山石を使っているというだけでちょっと、まあ何ちゅうんですか、胸が張れるというか、
うん、
いうようなもう有名なブランド石らしいですね。
まあ、その辰山石を
現場です、
まあ、採石して、
はい、
さらに加工販売もしているのが、
はいはい、
松下石材店
みたいですね。
でこれ歴史がすごいですね。
明治5年
1872年、
はい、
辰山石、
はい
はい、
記念碑、巨大な記念碑がありました。
あ
この巨大な記念碑がね、
はい、
これ本当それあの辰山石の記念碑なのか何の記念碑かという、それもその辺はね、上登る時にちょっとしんどかったんでしょうね、サボりましたんで、
分かって裏側行ったらこれ分かったんですけど、
もういっぺんに分かったんですよね、はい、
まあ、ただね、道間違えたりとか、
間違えた、おたおたしてたんですよね、
ありましたからね、ちょっとここ詳細は分からない
んですが、はいはい、でその、まあ、それをさらに行きますと7万ボルトというね、
お
な
んかポケモンみたいですね、ピカチュウみたいな、
接近するなとか言ってある、
電柱が、
はい、
高圧、超高圧鉄塔が、
そうなんですよ、
お願いって書いてますね、
お願いと書いてる、
関西電力ですか、
え
関西電力、
まあ、それはもちろん関西電力ですよね。
ただこの注意の書き方がすごいですね、7万ボルト、
はい、
なんか小学生の漫画みたいな書き方ですけど、
なんか歌がありましたね。なんと君のハートが7万ボルト
とかあったんですかね。あったんですかね。
まあ、そんなことから来たわけじゃないんでしょうけど、こんな高圧電灯のね、
はい、
ど真ん中に、ね、真っ赤のその大きなあるの初めて見ましたね。
電線接近注意、
はい、誰も接近しない接近する人があったんでしょう。書いてる言うことあるから書くんですからね。
まあ、登ったりとかね。
うん、まあ、登るも勇気もいるやろし。
いや、これは死にますからね、本当に。
いや、もう
死ぬじゃない。一瞬で死にますからね。
もう黒い塊ですよ、落ちてきたらね。
そうそう。
まあ、その7万ボルトの電
池。7万ボルト。
はい。池があったりね。
はい。
まあ、それから松下石材店さんの、まあ、宣伝もあったり、
はい。
いろいろ、そのもう現場というのか、もう、掘ってる現場ですね、テレビの番組したら面白そうな、そんな現場がどんどん出てきました、ね。
あ、そうか。あの大阪の方から、
はい、
あのまあ、姫路越えて、
はい、
あの この辺り来たらね、
はい、
右手あの山陽自動車道の右手に、うん、
はい、
ものすごいでっか
い
山見えるんですよ、
はいは
い、でもう山肌が削れて
めちゃめちゃなってるでしょ、
はい、あれがだから立山なんですね。
立山なんです。
あ、なるほど。
でそこの一部に、
はい、
まあ、今日は、まあ、次の回にもう話するようになると思うんですけども、はいはい、石の宝殿っていうのがあるんですよね。
あ、石の宝殿ね、
大石子神社。
あ、
これがまあ得体の知れんというか日本三鬼の一つ、
はい、
三鬼の鬼は鬼人の鬼、
はい、
ね、
まあ、珍しいとか、
まあ、そんなんの一つ言われて
鬼人変人とか
シーボルトのさんもここ行きはったっていう話もあるんですけどね。
あ、
東京へまあ行くついでに寄らはったとかね。
これあの物語がめちゃくちゃ面白いんですよね。あの神話なんですけど、
そうなんですよ、
多分まあ嘘やなっていう神話、
まあまあね、まあ、神話ってはまあそういうもんで、まあ、
似たような
嘘もまあ言うもんじゃないんでしょう。
話が、はいはい、なぜこの一夜にしてこの石がここに来たかとか、ほんまでかいんですよ。
強烈
です。めっちゃでかいです。
もう僕もびっくりしましてね。で初めね、その石を掘った後のところにまだ掘りきらんところがね、溝があって、はい、そこに水が溜まってるんですよね、
はいはいはい、
僕はまあ無知な状態で行ったもんやから浮いてると思ってね、これ、
あ、
これはえらいこっちゃと思って、
まあ、締め縄もしてますしね、
まあ、締め縄も運動しみたいにしてみましょうね。まあ、巨大な得体の知れんものがあって、
はい、
まあ、シーボルトもやっぱり無視できなかったんでしょうね。
オランダのね、
高砂神社も来たと書いてましたけど、ここもなんかちょっと寄ってはるという話を地元の人がしてましたけどね。
あ、まあ、そこに行って
機械なもんは、
まあ、写真撮りまくって、
まあまあ、撮りまくって同じことばっかり撮りまくって、
大正天皇の、
はい、
大正天皇来てるんですか。
大正天皇はね、この山の近くというか、この山自身がね、
はい、
もう高砂平野とかね、あの辺りが一望できる町なんですよね、
はい、
うん、
そうですね。
で上で多分なんかね、この辺で演習かなんかがあって、軍隊の、それのはまあ、指揮というか、そんなのを取るために高いところ登られたんちゃうかいなと、これは僕の想像ですけどね。
ん
そんな後でしょうね。高い、まあ、何メートルもあるような石柱を建ってまして、ここでまあ見学しはったというか、
はい、
やったというところもありました。
で、まあ、大石子神社も行ったと。
行きました。
でこれ来週話します。
来週にしましょうか。
いや、もう別に今日します。
あ、いや、でもいいですよ。
あ、ていうか、ボラボラ的には
来週のノートになってるんですよ。
ああ、来週のノートになってるんですね。わ、うんうん、かりました。じゃあ、まあ来週しましょうか。僕も結構いろいろ調べたんですけど。
もったいないですね。
まあ来週。
覚えてますな、その辺な。
覚えてます、覚えてます。
ほんならそうしましょうか。時間もだいぶ経ちましたし、ね。
いや、まあまだ1時間ぐらいなので、もうちょっと喋りますけど。
ちょっといけますね。
はい。
そうですか。
じゃあ、まあ、この、大石子神社、あ、だから次回も一応取材はしたってことです。それとも取材は今回です
よね。取材はこれどうやったんかな、ちょっと
おそらくこんだけ写真撮ってるから、
はいはいはい、
取材は今回ちゃうかなと思うんです
よ。やりましょう。
いやいや、いいですいいです。だから次回に回しても全然構わないです。ここ
そうですか、
はい、
時間的にどうですか、これ、まあ、
あ、まあまあ、
仕切ってますので、
そうですね、はい、まあ全然いけるかなという感じはしますけど、
ね、やりましょう。
はい、はいはい、
さあ、その大石子神社ですね、
はい、まあ、何がすごいかというとですね、はい、はい、いろいろ面白い、まあ、物語はあるんですけど、
はい、
まあ、さっき言いましたように、まあ、僕ちょっと見に行ってないんでよく分かんないですけど、文雄君が言ってたあのでっかい石が、
はい、
ほんまにでっかい石があって、で、まあ、僕ら今回のゴールの近くにですね、宝殿駅っていう JR の駅があるんですけど、
はいはいはい、
この宝殿駅の宝殿っていうのは、まあ、この石から来てるわけなんですよね。はい、宝殿、宝の殿と書きまして、はい、まあ、宝のようにまあ大事な石ということで、はいはい、まあ、宝殿だと思うんですけど、
同時にその殿というのはね、
はい、
まあ、この石からひょっとして石のね、
うん、
まあ、神社を作ろうとしてたのかというような話もあるわけですよね。
ああ、なるほどね、
うん、それほど、まあ、その石というても巨大で、
うん、
サイズも分かってるんですけども、
うんうん、
どっかサイズ書いてましたね、
はいはいはい、じゃあちょっと僕が話しましょうか。
これ
ね、物語がございまして、
はいはいはい、
この大石子神社、名前石と書いて大石子って呼ぶんですけど、はい、神代の昔、
はい、神代です、
神代の昔、はい、 アナムチと、
はい、
スクナヒコの二人の神様が、
はい、
天津神の命令を受けて、
はい、
出雲の国、島根県ですね、
はいはい、
出雲の国からここ播磨の国に来られた時に、
はい、来はった
この二人の神様が相談して、はい、国を治めるにふさわしい、
はい、
石像の宮殿を建てようとした。
あ、やっぱり宮殿をね、石で作った、はいはいはい、
で一夜のうちに現在の形まで作ったが、
はい、
工事半ばで、
はい、
阿賀の神というですね、
はい、
まあ、この地元播磨の土着の神様がいましたが、まあね、
はいはい、
この阿賀の神の反乱が起こり、
はい、
まあ、話ちゃんとつけてなかったんでしょうね、おそらくね。
ああ、なんかまあちょっと気になら
ない。ほうれん草が足らんかったってやつですよね。
なるほど、
はい、反乱が起こり、
ええ、
宮殿造営をやめて、
はい、
現在の和目地区に多数の神様を集め、
うん、
反乱を鎮圧している間に、
うんうん、
夜が明け、
はい、
宮殿は横倒しのまま起こせなかった。
あ、
まあ、だから夜の間に人間にもバレたらまずいっていうこともあって、
あ、
まあ、神様の時代から人間おらんかったかもしれないですけど、そんな感じで、
はい、
まあ、納期に間に合わんかったってことですよね。しかしこの二人の神様は出雲の国からやっていた神様なんですけど、宮殿が未完成でも、我々二人の神の霊はこの石に宿り、
あ、
永劫に国土を治めようと言った、言明した。
なるほど。
以来この宮殿は石の宝殿、
はい、
もしくは志津の岩屋と言われるようになったと、
はいはい、
いうことで、でこれ面白かったのが、
うんうん、
この要は、まあ、珍しい石ができた時代っていうのがですね、あ、てかこの神社ができた時代ですね、大志子神社ができた時代っていうのが、
うんうん、
紀元前32年頃の、
はいはいはい、
第10代天皇の崇神っていう方がいらっしゃって、
まあ、伝説的な方
かもしれ
ませんね。
崇神、ね、はい、天皇時代に日本全土に悪疫が流行、
はい、
まあ、今のコロナウイルスみたいな
やつ
が流行しまして、
まあ、
人民死滅の危機にあったと。
ああ、もう日本が潰れるという、
潰れると。でその時に、
うん、
まあ、この珍しい石があるこの大志子のこの場所に神社を作って、
あ、まあ、
まあ、それが、そう、大志子神社になったと。
なるほど。
で、その石ができた伝説っていうのは、
うん、
さっき言いましたように、まあ、神話の世界まで遡るってい
う
ことらしいです。
なるほどね。
はい。
まあ、そういうのもあれば、
はい、
僕が、まあ、現場の人に聞いた話。
あ、そっちの方がいいかもしれない
ですね。いやいや、両方とも聞いてもらったらいいと思うんですけどね。
はい、聞かせてください。
要は、大志子神社ですね。
生石神社ですね。
生石神社と書いて、おいしことも言うらしいですね。
あ、なるほどね。
おいしことも言う、どちらでもええって向こうの人は言うてありました、
うんうん、
でそれでね、これは大きさですけども、
はい、
重量がね、
はい、
推定です。これ測れないですよね、地べたにくっついてますから。
そうですね、
はい、500トンって言ってました。
お、500トン、はい、
ちなみに、まあ、僕の取材のノートを見てみますと、当時、まあ、ね、ごめんやすの、聴取者の方に説明しやすいように、
はい、
これこういう数字も出してんやと思いますけども、
うんうん、
大阪城の石垣があるんですけども、
はい、
それで、まあ、最大のものは桜門にあるタコ石という石なんですけども、
うん、
これの重さが139トンと書いてますからね。あ、まあ、この500トンというのがいかに、まあ、巨大なものであるかというか、重いものであるかということが分かりますわ、うん、ね、でそれでね、高さがね、
はい、
この石の方での高さが 5.7 メートル、幅が 6.5 メートル、
はい、
書いてますね。これぐらいの巨大な石がドカーンとあるということで、
うんうん、
でそれで、まあ、この播磨の国というのは、
はい、
これもちょっと新しい言葉も分かりませんけども、これもっぴん申し上げますと、この辺の大昔の記録が、ね、ごつよく残ってるところなんですよ。
うん、
で不動記というのがあって、
はい、
風の土の木と書くんですが、
はい、
これも大昔に、まあ、天皇の命令で各地 その自慢のものとかね、
うん、
歴史を、まあ、出せよというレポートを出さはった、
ガイドブックみたいな、
ガイドブックレポートを出さはった時で、
はい、
まあ、ほとんどのところは一貫してるんですけども、ここは客的でよく残ってましてね、8世紀の初めの
一貫って難しい言葉ですか。
あ、そう、ね、
亡くなってるってこと、
ね、そうそう、
地になってるってこと。
8世紀の初めの頃にこれができた ったんですけども、この頃でもすでにですね、はい、もう今言うたように伝説のものになってたんですよね。だからもうそのなんていうか どの辺でやったらわからんということなんですけども、あ、うん、まあ、そんな大きな意思があって、
あ、そうなんですね、
うん、でそれで、まあ、びっくりするんですけど、
まあ、その石の隣に、はい、なんか拝殿みたいな、
これはもう、ね、
本殿があって、
うん、あの大石子神社の 本殿ですよね、
はいはい、
ご神体はそのあくまで石なんで500トンの、
うん、で石の周りに長い横綱をこう張って祀ってるってことです
ね。まあ、ご神体やから、うん、あの縄が張ってるということですよね、うんうん、でそのまあお二人の神さんが作ってはったんですけども、
はい、
僕はまあ向こうの人に聞いた、まあ、よりも鉄平の伝説の方が余計詳しかったんやけど、向こうの人説明してくれはったのは、うん、要はそんなんで二人で一生懸命、まあ、日本を救うため の、うん、あの石の、まあ、いわゆる神社を作ってたんやと、
うん、
ところが、まあ、あの朝になってですね、というか誰かがまあ邪魔するためやったかもわからない言ってはりましたけど、うんうん、朝になってないのに、
うん、
まあ、お前の言うたように現場の神さんとの、まあ、うまいこと調整ができてなかったので、はいはい、まあ、現場の神さんは何をしたかというとですね、
はいはい、まあ、嫌がらせです、
ね、嫌がらせをしたというのは鶏を泣かした
あ、なるほど、ね、
鶏がもうまだ 夜明けも なってないのにですね、
はい、
おげおこうと鳴いたもんやから、
あ、
まあ、昔は鶏が鳴いたというのはもう夜明けのことやったんで、二、うんうん、人の神様もその陰謀のことも知らずにですね、ああ、まあここまでしかできんかった、残念やな、しかしまあ我々はここで宿ろうやということになったらしいんですけどね、その辺の鶏を泣かしたのは調整ができてなかった
あのアダの神とかいう人ですかね、
まあ、その人がまあね、それは当然やっぱりこんな大きなもの立てて、
そうやな、
触るんなら挨拶しとかな
んか、お前出雲からちょいちょい来て何やっとんねんみたいな、
まあまあ、天上 あのね神さんの命令やったかもわからんけど、わしらがここは収めとんねんからね、やっぱりこれはちゃんと挨拶しとかなあかん、
そうそう
やったねということ で、ね、まあ、嫌がる鶏か嫌がったか喜んだか知らんけど、そうですね、とこう泣いてですね、
はい、そんな泣き方でしたね、まあ、鶏、まあ、まあまあいいですわ、
バーンと終わったという
、まあ、皆さん頭の中で想像してください、はい、
まあ、そういうようなとこで、あの本当にこれ、まあ、世界七不思議の一つぐらいやという、向こうの、まあ、世界というとちょっと七不思議に入るかどうかは、
まあ、地元の人はそういう地域によっていろいろありますよね、
まあ、地元の人はそういうおっしゃいました、
ね、まあまあ、さっき言ったあの JR のね、放電駅、はい、この後多分踏み遅くなって、ここから電車乗るのかな、
はい、乗ります、
あのこの放電駅、はい、まさにこの大石子神社のこれですからね、
ああそう、
これここから、まあ、だいぶ離れてるんですけど、実は
玄関に、
はい、放電駅から、
はい、
だいたい 1.5 キロぐらいかな、
そんなもんでしょうね、
はい、南西に行ったところに、はいはい、まあ、この大石子神社あって、まあ、ちょっと近くというにはちょっと遠すぎるかなと思うんですが、うん、けどやっぱりこの辺り の、うん、あの観光名所としては、うん、放電というのはもう絶対的な力があったんで、
はい、
このですね、放電駅っていうのは、
JR の駅名ですよ、これ。
そう、1900年に開業しました、
はいはいはい、
まあ、当時はまだ山陽電鉄やったんですけど、
はいはい、私鉄やったんです、
そう、私鉄やったんですけど、うん、まあ、国鉄になって、はいはい、でまあ、現在は JR になってるっていうところなん で、ね、まあ、だからそれぐらいこの放電っていうのは、
はい、
もうこの地元にとっては絶対的な力を持ってるっていうことですね。
でも放電の駅前にはですね、大きな月山っていうのがありましてね、
はいはいはい、
そこにはまあこの高砂のまあ象徴である赤松と黒松があって、
うん、
その赤松と黒松の間にですね、はい、この石の何分の1かの模型もあります。
4分の1です。
4分の1ですか、まあ、結構大きいですよ、ね、
はい、石の放電浮き石と
浮き、うん、
書いてました。
文雄
君が浮いてるみたいって言った
のは本当そう見えました、
はい、これなんかあのまあ、今また大石子神社に戻るんですけどこの浮いてるように見えるところの下に
は
しごがあるんで、
はい、
これ多分石の下もくくれるんですか、これ。
いやーそれはできんでしょ、
まあ、神主さんが行ける
ってことですね。神主さんもおそらく何かの行事の時にしはるんかもしれない、
ね、一応あるよね、
はい、
あのあれ
見えてます、
はしごが、木製のはしごが、
はいはいはい、
浮いてないですねこれ。
足は浮いてるかと思って
浮いてるわけない、そんな
浮いてるわけない
やけど、どこの UFO やねん、
三鬼と言うて世界七不思議の一つやって言われたら
500とは浮かんですよ、
まあ、いやいやね、まあ、まあそれほどなんか最後で一生に一回はね、
はい、
こんなもんも見といた方がこの世の中に生まれてきたものとしてはね、
あ、
まあ、義務があるなと僕思いましたわ、
ね、
まあ、シーボルトが何でも言うてなんですけど来たという話もありますしね、
はいはいはい、
まあ、あのそんなんがこの近畿地方にあるつもおもろいし、
そうですね、
まあまあ、とにかくこの辺りもね、う、まあ、意味も悪い意味もわけわからんものがいっぱいあるんですよ、おもろいとこですね。
そうですね、
まあ、鶏がまあそんなことをしたとか、まあ、でやっぱり地元に進出するときはやっぱり地元の人の了解をやっぱり取っとかないと、
それはもう絶対です、
ね、上からの、ね、コンサルが来てパッパッとやれることやってると、
もうそれなんか、ね、どっかのかかしじゃないですけど、ね、
まあまあまあ、
いやそれは知らんで、かかしは知らんで、まあ、ちゃんとやってるかもしれないけど、
ちゃんとやらんとこういう中途半端なことになってもらうという、
地元の人にそっぽ向かれますから、ね、
そういうことですね、
はい、
まあ、それが石の放電の 話であります。大体のところ、まだ前次回もちょっと触れるかも分かりませんけど、
触れてください、触れてください。
今のところはまあそんなところにしておきましょうね。
はい、
ま
あ、このあたり、立山のあたりは結構面白そうなんで、は
い、めちゃくちゃおもろいですよ。もう
単に僕取材関係なしに遊びに行きたいな
って、いやいやもうそうですよ、
思いましたけどね。
本当その通りですよね。
はい、でまあ、また
もっぺん戻
った U ターンして、はいはい、まあ、さっきの山陽道との分岐点に戻ってきまして、は
い、そうです、
でここ右折して、
そう
で山陽道ずっと北西、
はい、また
北に北に、あ、東に行きます。
大橋電機の前で、
そうですね、
もうずっと行ってですね。
はい、で、はい、魚川橋を通って
通りました。
で、はい、そこにからカズメに、
そう。
入ります。
このカズメっていうのが神さんの爪と書いてカズメ
なんです。あ、これもなんかありそうですね。
ありますね、
これも、ね、ね、これ僕ら調べてないですけど、
は
い、
ね、一つだけ言うときますのがね、
はい、
ここにね、一の鳥居っていうのがあるんです。
あ、今日のゴールの場所ですね。
こ れ,、はい、これでまあやめます。
はい、
1万3037歩ここで終わります。カズメの一の鳥居で終わりますけど、
1万3037歩、
うん、
OK です。
はい、
はい、
こんだけで今日終わりなんですけども、この一の鳥居は何かというとね、突然ですね、
はい、
山陽道に面したところに、
うん、
ある程度のスペースのある地べたがあるんですよ、パンとね、
うん、
でそこになんと鳥居がボーンと立ってるんですわ。
あれ、なんであんなところに鳥居立ってるんやろ
それがね、
普通鳥居って神社の入り口とかでちゃんと道ありますよね、はいはい、
そうです
ね、なんで あそこに鳥居立ってたんですか。
はい、それ僕も同じや。
あ、これですわ、文雄君、ありました、
あったあった、
この地蔵尊です。
あ、これ先ほどのやつでここでもっと出てきた
よ、ね、魚橋東地蔵。
あ、撮ってましたね、
撮ってました撮ってました。でこれが、
はい、
魚川橋。
魚川橋、別に道中橋ではなかったね、
ここ。あのね、この橋の特徴から見るに、
うん、
この川は結構増水するんで、
なるほど、ああ
、魚川橋の手すりは低めに設定されてますね。ただこれやと、うん、人も落ちるし車も結構危ないでしょ。ということで現在はこの手すりよりもさらに2倍ぐらい高くなった、あの元々の橋の手すりは残してるんですけど、その内側か外側にもうちょっと高い手すりができて、
まあ、
橋からの転落は防止してます。
あ、なるほど、そうでしたか、はい、まあ、改善はしはったわけですね。
あの、このそう魚川橋結構立派なんで、この橋も多分橋好きの人は一回見といた方がいいんじゃないかなと、
ね、そういう興味のある方は、ね、
そうですね、これは、
まあ、特に特徴があるわけではないです
よね。あ、全然特徴ないですね、はいはい、
まあ、渡りやすいような橋ですが、はい、
でお地蔵さんもちゃんと
あったあった。
でこれが文雄君の言ってるこれ、
そこ見てください、それが一の鳥居、
ね、はい、あの周りは住宅、当時は畑があったんですけど、はい、今実は これも全部家建ってます、
それ
はだからもう全然向こう見えないです、当時はまだ空見えてたでしょ、今はねもう全然見えないです。ここに家建ってるんですよ、いっぱい。この畑がもう宅地になってます。
空阿弥陀小学校がそんな大きくなるって分かるわな、はい、そうですか。それでね、向こうの人にもらったそのね、
あのめちゃめちゃ立派な、皆さん、パンフレット
もあるんです
よ、めちゃめちゃ立派な石、あのあれですよ、
そうなんです、
あの鳥居ですね、これ YouTube 出しますんで見てください、
はいはいはい、
めちゃめちゃ立派です。
で向こうの人にもらった話と、もらったパンフレット
のノートと
重ねて、
こんな詳しいやつ見れ
たんですよ、
ありがとうございます、はい、現地の皆さん、
まあ、こんなように書いてます、
はい、
鳥居といえば参道がつきもの、
はい、
ところが参道のない鳥居が宝殿駅西の踏切を北に渡って、
うん、
すぐ左に入ったところ、米田町の和目にあります。
ああ、これ米田町っていうんですね。
米田町、
はい
はい、それでこの鳥居は、
はい、
おいしこ神社の一の鳥居、括弧して一の火曜と、火曜ちゃん中華の川に表と書くんですけど、これ読み方わかりませんね。
火曜ね、
まあまあ、これはもうどうでもいいこと
です。そうですね、
はい、
どうでもいい
ことです。おいしこ神社の一の鳥居と呼ばれていますが、
はいはい、
昔から神社に通ずる道はありませんでしたと。道がない参道でもないところにですね、
はいはい、
突然ある程度のスペースの領地を確保して、そこに鳥居が一つ立ってるんですよ。
不思議ですね、
はい、この一の鳥居は、
はい、
1673年から80年の間、
はい、
遠方年間というらしいですけども、
はい、
遠方年間に村の庄屋の、
はい、
これ神という字に吉と書いて神吉さんというのかな、神吉さんというか、ひらがな売ってないんですよね、これ残念なこと
に。神吉久太夫、
神吉 九大湯とか
久大湯
さん、まあ、地元の人にようお願いするんですけど、この辺ちょっとパンフレット出してくれるの嬉しいけど、平穴を取って切れはりますと、
もろといて文句言うとるわ、この人。
いやいや、もうあのごめんなさい、
はい、ま
あ、
もうすみません、皆さん。
の人はパッと分かるんで、
そうです、ちょっと僕らね、よそもんなんで、それこそ出雲から来た人間ちゃうけど、分からへんからね。
庄屋の歓喜九大湯さんが、
はい、
奉納したものでと、遠方年間に鳥居を奉納したのは、村の庄屋の方やった、
はいはい、お金持ちの方。
この方がなんでこんなことをしたかというと、ここに物語があるんですよ、面白いのはね。
聞かせてください。
この九大湯様が庄屋の人ですよ、城崎温泉で、
城崎温泉ね、
城崎温泉、
はい、まあ、ここから北の方にいたとか、まあ、日本海側、
関西では有名な温泉です ね、 ですね、はい、この九大湯が城崎温泉で姫路の藩主の、
はい、
な榊原式部の神に会った際、これも読み方、榊原おてると思うんですけど、式部分かりません、
そうですね、
に会った会ったらしてばったりと、
はい、お会いになった
姫路の藩主が、まあ、やっぱりこう統治に来てはったんでしょうね、
うん、
でこの九大湯さんも娯楽で行かはってんと思います、うん、で酒に酔ったその塩屋さんがですね、
はい、
藩主の榊原さんに対してむちゃくちゃな悪口、無礼な口を聞いたの
、まあ、溜まっとったんでしょうね、
本当に
あ
と言うたんがなんか
知りませ
ん
な、草野郎、税金安せとかね、
うん、まあそうですよね、
みんな困っとんねん、
酒に酔って無礼な口を聞いたことから、
はい、
殿様の怒りを買ったというんです。
ああ、まあまあ、
怒りを買って一家断絶の危機に陥りそうになりました。
あ、結構やばいですね、それ、
うん、これちょっとね、まあ、武士の時代ですから、うん、武士に逆らうということはこんなことでしょうね、
ま
あ、寄ったとは言いながらね、
はい、そうですね、
はい、で酔いの冷めた九大湯はすぐに毀損したと、えらいこと言ってしもたということで、城崎温泉で遊んでる場合はないということ で、
です、ね、
すぐこの村へ帰ってきて、
はい、
宇治神の美石子神社に参拝をして、
なるほど、
ここで美石子神社の話が出てくるわけですね、
はいはいはい、
難を免れたと、
あ、
まあ、なんか助けてくれはったんでしょうね、
うんうん、
でそういうことなので、それを感謝のするためにですね、
はい、
村の外れ、まあ、自分の土地があったんでしょう、
はいはい、
村の外れに鳥居を建てたと言われておりますということです。
ああ、なるほど、だからまあ参道はないけど、
はい、
っていう意味はそこなんですね。
そうですね、まあ、だから美石子神社の方も宣伝も兼ねてですね
こんなところに作ったんやな、
で、まあ、こんな神社があんにはどうっていうことも含めてですね、気持ちをさ、まあ、姫路の殿様にもこんなこともしましたということもあって、
あ、
なんかやっぱり巨大なもの作らなあかんかったんでしょうね。
まあ、姫路藩がね、
対するものだったんでしょう。
うん、そうでしょうね、はい、
でさらにあるんですよ、これ
から。あ、それ教えてください。
はい、一の鳥居の前にですね、古びた灯籠がありますと。
はい、これね。
ありますか？
一の鳥の手前ですね、
僕の写
真山陽道から見ると、はいはいはい、2つあります、はい、左右に。
この話はね、向こうの人はね、このパンフレットをくれたんですけど、口で話してくれはんかったんですよ、
はいはい、
口で話してくれはったらもっとアップで撮っといたんですけども、
うんうんうん、
パンフレットにはこう書いてます、
うん、
一の鳥の前に古びた灯籠があります、
うん、
これは、
うん、
数目出身の江戸時代の町人学者、
うん、
山形坂東っていう
の、ね、山という字に片方、
はい、
吹田の片山の片ですね、山形かな、
もう今直前まで僕覚えてたんですけど、今コロッと忘れましたけど、
名前はむずいですね、
坂東と読むんですよ、
坂東と読むんですよ、はい、桃みたいな字
書いてます、まあ、山形坂東さんが結婚を記念して送ったものって、
はい、
自分が結婚したということ、
ね、いや分かりますけど、はい、じゃあ時代違うってことですか、
まあ、ちょっと違いますね、よく似た時代ではありますね、
鳥居と灯籠は違うと、
はい、ちょっと違いますね、でいつ送ったかというと1773年の9月に送ったとか、
だいぶ昔ですね、それも、
はい、安永2年というらしいですね、江戸時代ですよね、ということはこ
う
刻まれているということです、そこに
刻まれてるんですね、
奉納の時にですね、そうどっかそ大石かなんかでしょうね、
はいはい
は
い、
上はちょっと新しくなったみたいな感じが
します、ね、そうですね、上はちょっと新しいです ね、
というか、で番頭は山田番頭の番頭ですね、
はい、
数目の農家の長谷川小平奈さんの次男さんであって、13歳の時に大阪に出てですね、叔父久兵衛の家を相続し、後に両替商の増屋平右衛門に仕えましたと、
はい、
また将来の学問好きから家業の傍ら海徳堂で儒学蘭学を学びました。
海徳堂でなんか有名なところですよね、
大阪大学の元になった
と言われてる、なんかいろんなとこものを集めたところですね、まあ、奇襲したという、
うん、まあ、大人も行ったところですよね、はい、大阪の文化の、まあ、一番本物のあるようなところでしょう、海徳堂で、まあ、儒学とか蘭学を学んだと。
なるほど。
で商人としての番頭は、
はい、
仙台藩の財政再建に尽くし、
あ、
増屋を大商人に成長させるなど、大阪商人の指導的存在でもありました。
あ、そうなんですね。
また 晩冬晩年の著作、夢の城っていうんですかね、これ夢の台っていうんですかね、うん、
あ台ね、
天文、
はい、
地理、制度、経済に及ぶ12巻もの大著で、一切の神秘主義を排除し合理主義が貫かれて近代合理主義の元とも父とも言われておりました。
なるほど。
番頭のふるさとの石の宝殿について、はい、夢の城の中で、
うん、
石宝殿を見るに、
うん、
番頭さんが石の宝殿を見るに、
うん、
イカ様にも大仏のものなりと。
大仏じゃない、大作りじゃないですか。
イカ様
にも大作りのものなり、
はい、これは なんかね、
帰り見るに、
帰り見るに上古石棺を作り、これをいつ、まあ、なして廃止たるものだから、石棺を作ろうとしてできなかった、
はい、
そのまま置いたもんであると。
ああなるほどね。
神さんが来たとかね、出雲から来たっていうのはそんなもんみんな嘘っぱちやと言うては
る。俺と同じこと言うとるやん、
うん、
気合うかもしれない、
はいはい、まあね、大手はたら気合うたもん。石の宝殿が未完成の石棺だと考えてるとか。
石棺ね、
うん、そういえば、
あ、なるほど。この辺り石棺物ってありますもんね。
まあ石棺物もあるし、いわゆる古墳の石棺の一番のブランドはで辰山石、
辰山石、
うん、あ、だからそんなあの夜中夜明けた
とか、ね、なるほど、
地元の神さんというようなことはええな。江戸時代のもうかなり人がですね、ズバリこんなもんは皆嘘っぱ
い。要は棺を、遺体の入れる棺の蓋やと、
うん、蓋と、まあ、身や
身か。
僕はあれ 2つの棺桶ができたのが大きいからね。
だから下と上ってことか、
まあ、2つあったと。
あ、2つあった、
うん、それを、まあ、この人はズバリ言い
当てる
ということで、まあ、神話もほとんど信じてない人で、
あ、
他にも、まあ、いろんな意味で合理主義でね、将来その信仰みたいなものというは、まあ、将来言ったら悪いけど、そういうものを廃したという意味で、まあ、非常に、まあ、大阪でも山形番頭知らん人がないと言われてるぐらいの方なんですけど、
じゃあこの大石子神社の一の鳥居は、
はい、
結構鳥居も物語あるし、
はい、
鳥居前の灯籠も物語がある。
山形番頭さんの結婚記念にと言いながら、この神社のところに結婚記念に
収
めてあるじゃん。ちょっと甘いところ
はね、ちょっと甘いな。
ただね、まあ、
それはやったらあかんやろ。
太古の伝説はもう全然この人は信じなかった。何年か上の方は全部、これはまあはっきり言って嘘っぱっちゃ言うたらし
い。じゃあ結構だから今の大阪経済とか文化の、うん、考え方も結構基本作った人かもしれない。も
う そう思います。
その人がカズメにいたと、
すごい人が、まあ、先ほどの、ね、月の砂漠の方よりもっと重んといえば重いもんね、
はいはい、
こういうとこ、
佐々木先生ですね、
うん、どんな人が出てくるやろ、わからんようなですね、おもろい場所やということですよね。まあ、大石子神社も面白いし、
うん、
ということで、まあ、こういうパンフレットを向こうの人がいただいて、
ありがとうございます、
どこから出てきたもんは分かりません、コピー取ってくれてはってありがとうございます。
いや、こういう資料は本当にありがたいので、ね、まあ、向こうの方にお礼申し上げます、はい、
そんなところで、
はい、
その数目の、
はい、
一の鳥居のところまで来て本日は終わったと。
ありがとうございます、
はい
はい、
ということですね。
で一個僕ちょっと言いたいんがあって、このカズメの一 の,、うん、の鳥居ですね、
ええ、
の手前にですね、ふみおくんが写真撮ってるんですけど、バラバラの五輪の塔が
映
ってるんですよね。
それ分かったか。
これ分かりましてですね、
やってくれたね。
これね、カズメの五輪さんっていう名前で呼ばれてる、まあ、旧山陽道沿いのすごい大きな、もう豪邸が建つような更地にある五輪の塔で、
これよかったよ雰囲気
で。文雄君の当時は五輪の塔のね、頭しか地面に立ってないんですけど、実これそうじゃない、立ってへんやろ、これ下がないでしょ。
あんのか下
で、今ね実は、組み立てられてます。
1997
年当時バラバラやった五輪の塔が
やる、
やるで今組み立てられておりまして、でこれどういう場所かと言いますとですね、カズメ五輪祭りっていうのがですね、
うんうん、
夏祭りでありまして、
まあ、これその祭りの置いとくや
な、はい、1713年から300年以上受け継がれてるそうです、
うん、だった、
はい、でこのお祭りの場所となったこの空き地というか更地なんですけど、これもともとね、陽明天皇、これ聖徳太子のお父さんなんですけど、
いやいや偉い人だね、そうですか、はい、
で陽明とも言うらしいんですけど、ああ、そのまあ、僕は陽明って言いますけど、ええ、陽明天皇が、ここで休まれた、さっきの明治天皇じゃないですけど、
やっぱり休んでるんですね、
陽明天皇がここのもう広い空き地で、
あ、
まあ、当時は建物あったかもしれないですけど、
なんかの旅の途中やろな、
はい、休まれたのが、 まあ、この場所の起源やと。ちなみに陽明天皇は、まあ、聖徳太子のお父さんなんで分かると思うんですけど、西暦でいうと585年から580何年ぐらいの、まあ、585年ぐらいになんかどうもこの生まれた方かな、
はいはいはい、
でそのちょっと何年後かにここに多分来られたと思うんですけど、
なんか4時やろね、ちょっと調べたら陽明分かるんやろうけど、
はい、でこのお祭りはですね、まあ、どんなことが行われるかっていうと、まあ、あの祭礼ですね、まあ、なんか儀式があったりとかで、子供相撲があるらしいですね。
あ、それはおもろいな、はい、で相撲が出てきたね。
そうで灯明って書いてたんで、うん、なんか明かりを灯したりとかするのかもしれないんですけど、まあ、文雄区のこの写真にはね写ってないんですけど、うん、写ってないのが当時なかったんですけど、このバラバラに壊れた五輪の塔のこの向かいにこの石碑みたいなのあるでしょ、これ、これもお地蔵尊みたいなのあるんですけど、ちょっと後ろに見えてるの。そう、ここにね今ね用具入れの、あの公園とかによくある用具入れの大きなプレハブが立ってて、
お掃除用とかそんな
の、そう多分その中にお祭りの時の道具も入ってるんやろうなっていうことで、だこれはまあ、 あの26年後には結構しっかりともう、あの、まあ、整備されて、
ということはちゃんと生きて守ってるこの施設で、そう
当時も生きとったんですが、ただこの五輪の塔自身はまだあの再建することはまあできてなかったっていうこと、まあ、なんか多分文献的になんか発見したんでしょうね、こういうデザインやったとか、
あれは発掘したんかも、
そうそう、こういうのはねやっぱりちゃんとね、あのさっきの、ね、大阪で活躍した方じゃないですけど、根拠がないとダメなんで、やっぱその根拠は多分この26年間の間に多分出てきたんでしょうね。
あ、なるほど、
ね、で、まあ、今ちゃんと、あ、皆さんよかったら Google でも見てほしいんですけど、ちゃんとした五輪の塔がこれ建ってて、まあ、五輪の塔ってお墓の巨大なやつみたいなやつなんですけど、はい、でもうお祭りも現在もちゃんと継続されてる。
いや、すごい場所やな。
はい、で、その先にあるのが、うん、石子神社一の鳥居という、
あ、それやな、
場所ですね。
なるほど。はい、俺はそのあんまり意味もわからんと写真撮っといたんやけど、
そうです、
まあ、てっぺいがこうやって調べてくれて、
カズメの五輪さん、
ね、五輪さんも分かったし、でその写真がですね、
はい、
宝殿の駅や駅前に
こう宝殿駅前ロータリー
松があるやろ、
はい、
2つ、
これね、
赤松と黒松やぞ。
ああ、これ高砂の松
で、そこにほら例のあの、はい、石棺と言われて、番頭さんが石棺や言わはった作りだけの、
はい、4分の1の、
うん、まあ、何かの金が続かんかってやめたとか、そういうなことかもわからんな。
この火を作ったんも、
はい、
高砂ライオンズクラブです。
ああ、頑張っとるな。
昭和63年5月に、高砂駅の北側のロータリーです。高砂駅南側と北側があるんですけど、これ北側のロータリーの、あの植え込みにその巨大な石の方での浮き石ですね、まあ、4分の1なんですけど、
まあ、やっぱりそれ見てね、
オブジェができてる、
本物見たらね全然ちゃうよ。
あ、
やっぱりこれで終わったか。500トン推定ですよ。
5.7メーター。
何回も言うてはった、これは俺は測ったんちゃうからな言うてはった。大体まあ学者の先生がそう言うてると、
はい、
あれもっと言ってる俺は思うとるんやけど言うてはった。
はい、でね、この、まあ、せっかくなんでこの JR 宝殿駅前の文雄区の写真と現在をちょっとあの比較しました。まあ、基本的には北側のロータリー変わってなかったんですが、このねロータリーの右側にちょっと一瞬見えてるこれパチンコ屋なんですよね。これ
あ、パチンコ屋さんか、それ、
はい、これパチンコ屋で、今どうなってんのかと思って見たら、さら地になって、
やっぱパチン
コ屋さん、コインパーキング、
うわ、
コインパーキングになってました。
パチンコさんがちょっと悲劇の時代やな。
そうですね、文雄君たちが取材した1997年から最近までの間でどうも一回改装して新しい建物に直したらしいんですけど、それがね結構最近まであって、2020年ぐらいまでのストリートビューにはその改装後の建物にちゃんと映ってたんですよ。それもどうもパチンコ屋さんだったらしいんですけど、ただ2022年のストリートビューになるともうその建物がなくなって、もともとパチンコ屋さんの横にコインパーキングがあったんですけど、 そのコインパーキングがさらにこう侵食したというか、パチンコ屋さんの方までコインパーキングになったっていうのが、まあ、今この宝殿駅北側のこのパチンコ屋跡ですね、の現状になっておりました。
でそこの駅前ビルチもあるやんか、
ね、ありますね。
でそこのところにあったが歯医者さんがあったんやけども、
はいはい、
この歯医者さんが藤井歯科という歯医者さん、
藤井歯科ね、この建物はちゃんとありました、
うん、あ、ちょっと見てくれ
るか、覚えてるんですけど、まあ、最後なんで、
はい、でがあって、
はい、
その一番僕注目してるのはその建物の一番屋上のところに
あります富士しかあります。
あった、
はい、
でここの上にね、
はい、
ポスターが貼ったって、これサンがあるやろ。
ああ、ほんまやほんまや、
このサンがね、これあって、
元次郎、
北元次郎さんって誰分からへんねん。その人、まあ、市会議員かなんかの人かな。
ああの多分そうですね、
国会議員かなんか、
いや国会議員か分かんないですけど、うん、ここに事務所のある人ですね、
うんうん、
こんな、なんでこんな
北本次郎さんって違ったか、
北本か、北元次郎じゃなくて、う
ん
う
ん
う
ん、北、いや僕それ分からん、名前から、
いやこれ多分ね、北が
元次郎さん
名字で、元次郎が名前ですね。
ああ、そう
か、なんか、まあ、市会議員さんか、
うん、もうそれは今ないね、
今は
上のところの、 あの欄干みたいなところね。
そうで、 これなんですけど、このビル3階建ての立派なビルなんですけど、はい、あの、はい、学習塾とか、
うん、
そうですね、あと藤井歯科、
藤井歯科さんすごいな、ずっとやってはんねんね、はい、頑張ってはんな、そうです、
北さん、あ隣に岩田歯科もありますね、歯科だらけですね、
なんか石やからね、これね、石の駅やから、
岩田歯科ちなみにあの別ビルです。
あ、これその近くにですね、はい、プチトマトというあのカラオケ屋さんないか、
このビルの1階ちゃうかな、
あ、いやもうちょっと
駅前ビル、
藤井歯科の方やったと思うんやけど、
あ、藤井歯科ですか、
この辺にあったんやけど、この辺に
プチトマト、プチトマトちょっと今ないないっていうか見つからないですね、 あるかもしれないですけど、はい、
まあ、ここももっぺん行ってちゃんと調べないかな、
けど駅前そんなに変わってないでしょ、
ねえねえ、うん、ビルもこのその藤井歯科さんが、
藤井歯科のビルは多分改装してちょっとね
色塗ったもん
ね、色塗ってますね、うん、
変わったね、
はい、
あ、いやいや、まあ面白いとこやな、
まあ、はい、まあまあそんなとこで、はい、今回のボラボラは終了と、
まあね、歴史の教科書には絶対出てこない場所の話ですけども、はい、
そうです ね
山形番頭さんのもう本当この辺からが、まあ、大阪大学のね基本である開徳堂の、まあ、卒業生やいうもあって、
すごいとこなんですよ、だから、
ね、
もう本当この辺りはね、兵庫県のこの辺りはすごいところなんですよ、
ね、意外とそれが注目されてなくて、
だから僕らが注目す、
まあまあまあ、
皆さんしていただく
というわけじゃないけど
ね、
あの、まあ、本当各地に各歴史があって、しかもそれぞれがみんな輝いてるというのが楽しいですね、
というわけで今回は、13,037歩ということですね、でこの後
カズベの一の鳥居が、はい、今回万歳のとこです、
はい、で宝殿駅から電車乗った
の、乗りました乗りました、
ただ宝殿駅ね、多分ね新快速止まらないんで、
ああ、な途中乗り換えてます ね
どうやって行ったかちょっと分からないですけど、
はい、それはちょっと書いてません、
はい
はい、ただでお金だけ書いてたかな、
あ、お金いくらでしたか、
1280円で書いてますわ、
え、そんな安い、
新大阪、そんなことないや、
もうちょい高いんちゃいます、うん、だって千住まで帰ってきたんでしょ、
いや、うん、千住まで、まあ、JR は新大阪、
新大阪まではまあ1280円ぐらいで行けるかな、
それや、それや、はい、あとは千住はもう定時あったから、
そうですね、わかりました、はいはい、まあ、そんな帰りのことも発表するのが我々 JOBB でございます、
はい、それと一言、
あ、一言、はい、
あの大正天皇があの先ほどほらあの
主席
あ
石子神社
のところにね、はい、この宝殿からの距離が書いてあったんですよ、
あ、はい、
なんでかわからないんだけど、まあね、はい、宝殿から大阪まで 75.5 キロと書いてましたで広島までがね 262.9 キロ、
9キロ
で東京までがね 631.9 キロ、
あ、
はい、おうおう、博多までが 544.6 キロと、
おお、なるほど、
であと分からんとこが 42.390 があったんです、これどこか分からんかった、
何やろ42キロ、神戸、神戸や
神戸やな、
神戸、神戸です、
ね、こんだけがちゃんとね、やっぱりなんかこれ大正天皇がやっぱり演習かなんか見学しちゃうときにこれぐらいや距離を増すために書かれたのか目的は分かりませんけど、この面白いの 631.9 というね、東京までの距離とか博多が 544.6 とか結構正確に測って ねこれ道路の距離なのか直線距離なのかも分からへんね、
多分道路、道路ですね、これは多分道路ですね、
まあ、そんなもんもありました、
うん、ありがとうございます、
それともう一つは
ニューヨークはなかったですか、
ニューヨークはなかった、これがあったらね、
パリ、ニューヨーク、
あれがあったらあのおっさんですよ、あのそうそう有名なあの
いました
地図のあのほら、
ああ
な、
誰や、どっちや、あの、うん、竹城じゃなくて、
竹城は
北海道、
北海道、じゃあ地図のあの、あ、
伊能忠敬、
じゃあ、じゃあ、それも、じゃあ、地図のあの、
あ、プロ
セント
か、吉、よ、うん、何でしたっけ、
もうわからん、
吉田、吉原、
吉田、玉三郎、
玉三郎、それであんたのお父さんちゃん松太郎、
松太郎、
あなたの
松太郎、もう一つはね、はい、宿と書いてね、宝殿中学、
はい、
創立50周年と書いてるのもありましたね、
あ
まあまあ、あのこれはあのな面白半分にやってるんで関係ないんですけど、まあ、はい、いろいろなことがあって、
はい、
まあ、街を歩くと おもろいことがもう山のようになってやめられませんね。ちょっと病気になってきました、はい、特に鉄平が心配ですね。これめちゃくちゃなちょっとやりすぎのような
怖さが。あ、そうですか。もうネット探偵目指してますんで。
いやこれ、ね、皆
さんよかったら雇ってください。
ネットを使ってね、まあ、物を追いかけるとかね、はい、人を追いかけるっていうのは、まあ、そういう商売が実際あるらしい
ですけど。あ、そうです、あります、あります、
ね、
はい、
あの我々もそんな商売ができて生計がそこから出たらいいのね。
そうですね、はいはい、関係者の皆さんご連絡お待ちしております、
はいはい、どうもありがとうございました、
はい、26年前の文雄君とでラジオのスタッフの皆さん、はい、そして、まあ、現地の皆さん協力してくれたそんな皆さん、そして JOBBB ラジオの皆さんと、あとこれ YouTube の動画配信するので YouTube の視聴者の皆さん、ご視聴あと聞いてくださってありがとうございます。
お茶がうまい。
あ、お茶もいただきます。次回はですね、うん、どこからになるんですかね。あれですね、さっき言った、おいしこ神社一の鳥居から、
出発です。
まあ、今回宝殿まで行ったんですけど、ええ、取材としてはおいしこ神社一の鳥居までということで
ございます。そこは正確にやってますので、うん、あのごまかしなしでやってます、
はいはい、じゃあまた文子もつかいさんでした、
はい
はい、なんか言う
次回をお楽しみに。